先週ね、私、まあ仕事ね、お盆休みというか、夏季休暇をいただきまして、ね、ほんとありがたいですねというところで、お休みは、まあ金曜日ね、8月の17日の金曜日、ここでお休みを取らせていただきました。で、金と、で、土日はね、普通の休みですから、まあ3連休と。で、ただ、その前の日、16日の木曜日についても、まあ、半休というかね、午後休いただきまして、だからもう 3.5 日ね、お休みいただきましてね、まあ、リフレッシュしたのかどうかはちょっとわかりませんけどもね、まあ、長い休暇でございますから、有意義に使いたいと、ね、思っていたわけ。で、ここ最近さ、すごい暑いじゃない。もう真夏も真夏でさ、記録的猛暑をさ、ずーっと更新してるわけじゃん。だからさ、この3連休、ね、3.5 連休でさ、俺は、なんか海かプールに行こうと思ったの。で、いろいろ調べたのよ。まあ、海は、やっぱ日焼けがすごいし、ちょっとめんどくせえなとかっていろいろ思うから、まあ、これ置いとこうと。海じゃねえなと。じゃあ、プールだなと思って。で、プールどうすんのって時に、じゃあ昼間プール行くって言うと、まあ、日焼けがねって。いや、どんだけ日焼け気にしてんのよってね。美白かっつってね、うん。美白じゃないんですよ。ただ、やっぱり頭皮に良くないと。ね。そういうのございますから、まあ、日に焼けたくないなと。あとね、やっぱり焼けすぎちゃうとさ、皮ベロベロしちゃうからさ。良くないななんて思って。あとはね、休み明けに仕事行った時に、真っ黒だねって言われたくねえし、みたいな。まあ、そんなん色々あってね。やっぱ海じゃねえと。海じゃねえし、昼間のプールでもねえと。じゃあどうするかっていうと選択肢は一つですよ。ナイトプールなんだよね。もうこれしかねえなと思ってさ。いや、俺がナイトプールに行ったらそれナイトとナイトでかけてるわけじゃなくてですよ。ね。俺みたいな、おしゃれじゃないやつね。うん。おしゃれなやつがさ、ナイトプールなんかに行ったらさ、それはちょっと面白いんじゃねえかと。いうことでさ、で、まあ、ね、別に一緒に行く人もいないですから。一人ぼっちのナイトプールなんていいじゃない、結構ね。だからそれちょっと考えてさ、じゃあこのね、連休中、ナイトプールだなと思って。で、目星はつけといたの。いろんなところあんのよ。まあ、結構有名なホテルのさ、上の方とかさ、そういうのが多いの、都内はね。なんだけどさ、まあ、そこ無理じゃん、さすがに。本当にもうそんなさ、セレブが行くようなところだからさ、そこに一人ぼっちのさ、しかも海パンとかだってさ、なんか、ねえ、ちょっとチャラい海パンじゃないよ。競泳水着だよ、多分。前にさ、俺プール、ちょっと通ってた時あんだよね、一回二回、スポーツクラブみたいに行ってさ。で、その時に、あれだよ、昔問題になったさ、水着でさ、ねえ、なんか水中の抵抗が少ないみたいなさ、なんか、スピードみたいなあったじゃん、なんか。そんな名前のやつ。ね。そこの会社の、スピード社みたいなね。ところの、まあ、ちょっと競泳みたいなさ、やつの、ハーフパンツというか、スパッツみたいなやつね。まあ、これで行こうと思って、ね、せっかく体もちょっと鍛えてさ、ウェイトも落としてきたから、まあまあもう、いいんじゃないかななんて思って。でも、それで一人ぼっちでさ、ね、高級ホテルの屋上でプール行ってさ、なんじゃそりゃじゃない。だから、ホテル無理だなと思って。じゃあどこがあんのって言った時に、いいところございまして。それが、豊島園なんだよね。豊島園って、今年とかナイトプールやってて。しかも、なんかね、キャンペーンなんだかなんだかわかんないけども、安いんだよ。なんか1500円ぐらいらしいよ。噂では。ね。噂ではってことは、パルナイトさては行ってないなっていうね。まだ私はね、行く前の記憶から喋ってますから、ね。まあ、行ったか行ってないかはね、ちょっとあなた次第ですって感じなんですけども。そんなんでさ、豊島園。で、前々から豊島園ちょっと行きたかったの。なぜかっていうと、俺が想像していたよりも、豊島園ってむちゃくちゃ近くて、それこそ、ね、豊島っていうぐらいだからね、あれ豊島区なのかな？ちょっとわかんないんですけども。だからむちゃくちゃ近いのよ。なんかイメージではさ、もっとね、遠いイメージだったけど、なんかね、練馬とかその辺でしょ？で、豊島区じゃねえじゃねえかっていうね。あるけどさ、まあ、チャリレベルだよね。チャリで行ける。 まあ、渋谷からだと遠いけど、前住んでたね、北池袋あたりからだったら、全然チャリで行けるレベルよ。で、そんなところにさ、遊園地があって、プールがあってみたいな。ちょっと行きたいなと思ったわけ。で、そこでナイトプール出てきたからもう完璧じゃないと思って。そしたらさ、この連休、寒いの。夜。もうダメなんだよ、俺寒いと。寒いってだって20、ね、後半とかだと思いますよ。だけどさ、俺ほんとちっちゃい頃からさ、プール、寒くてさ、いつも。まあ昔はね、痩せてたからね、ガリガリだったから、脂肪もなく寒かったんかもしんないけど、ほんといつも歯をね、ガタガタガタガタしてさ、もう唇真っ青にしてさ、そんなんで、プールのね、授業とかは受けていましたから。なのでね、やっぱり寒いところでね、プール行くのが恐怖なんだよね、もうね。もう、絶対ガタガタすんじゃんと思って。なのでね、で、一日でもね、暑い日があれば、ね、熱帯夜だったんだからずっとここ最近。ほんとこの3連休だけ、涼しい。まあ、今日も涼しいけどもね。そんなわけでね。暑くなったら行こう、暑くなったら行こうと考え、一日一日が過ぎていき、気がつけばね、3連休終わっていたという。ところで、今年行きたかったんだよな、プール。ね、行くって言ってたからね、なんとかして行きたいんだけどさ。あとも可能性としてあるのは8月の25、26、次の土日なんですが、まあ、そこでね、ちょっと、まあ、気温がまた暑くなってくればね、9月ぐらいまでね、残暑つってさ、暑かったりするわけじゃない。だからね、ちょっと最後にもう一回暑いの来てくれるとね、私、来週こそはね、ナイトプール行けるんじゃないかと思っておりますんで、よかったら、いないと思いますけども、リスナーのね、女性リスナーのね、方いらっしゃったら、どうですか一緒にプール。ね。ね、私、スピード車のちゃんとね、水着でね、頑張って、泳ぎますから。ね。水にすら触らないと思いますけどもね。ずーっと多分、なんか、ね、外で、水の外でね、なんか、椅子を倒して、優雅に、ね、なんか、飲んでますよ。美味しい。フルーツジュースをさ。そんな感じですから。で、あとはもうコンタクトしてね、サングラスして。で、目がどこを向いてるかわからないにしてね、ちょっと周りを観察しようかなみたいなね。やっぱね、俺みたいなね、メガネ野郎がね、ちょっと周りを見渡すとね、ちょっと本当に、何の悪意がなくてもだよ。あいつはやべえやつって認識されるわけじゃん。そこはもう本当にもう目の動きすら見しちゃいけないんだよ。ちょっとね、ラジオで喋るために周りを見渡そうとしただけで、ちょっと君、何やってるのって言われるわけじゃない。いや、周りをちょっと見ていたんですが、つってね。周り女の子しかいないけど、つって。何見てたんですかって。一人で、つって。いや、一人で、ですけど、フルーツジュース飲みながら、つって。ね、そんな話になるじゃない。だから、まあ、完全にね、捕まっちゃいますから、しっかりとね、まあ、サングラスしつつね、で、一番怪しくないのはやはり、一人じゃない、ね、一人で行くのはやめましょうというところですから、ぜひ、ね、女性リスナーの皆さん、もしくは、男性リスナーでもいいですけどもね、体鍛えていてね、何か、ちょっと、その辺、自信あるよみたいな人ね、いたらぜひ、一緒に行きたいなと。逆に、一緒に行くとね、女の子、とか関係なくね、俺が普通に男の筋肉を触り出しますからね。まあそれもね、耐えられる人もね、ぜひちょっと行きたいなと思っておりますんで。まあこの週末、あったかければね。まあそんなところで、ツイッターなんかでもね、行きませんかみたいなね。テンションがまあちょっと維持できてればね、そんなつぶやきもしますんで。ちょっとね、そんな時にね、まあアクションを起こしてもらえるとね、嬉しいかなというところでございます。まあそんなわけで結局行かなかったって話なんだけども、今日はでもすげえいっぱい話すことあるからね、こんな話じゃなかったんだけどさ。一応ね、3連休、本当はね、やるべきところがね、ちょっとやれなかったのでね。まあ、とはいえ、ね、他のことやってきましたから、今日は、まあ、これから2時間程度ね、お話ししていきたいと思いますんで、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、 アットネトラジまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、いや、ナイトプール行ったら面白いなと思ったんだよな。普通のプール行ってもあんま面白くないじゃない。言ってもおじさんが昼間にプール行ってつってね、で子供がはしゃいでんの横目で見てさ、捕まってみたいな、そんなのは面白いな、ね、面白いんだけどさ、やっぱちょっとインスタ映えみたいなやつじゃんね。もう最近よくね、自分を写真撮ってね、ツイッターでアップしたりしますけどもね、あんな感じでさ、もう夜のね、ナイトプールおしゃれなところでね、俺が自撮りしてるっていう、それで面白いじゃんと思うわけで、そこに女の子が映り込んじゃってまた捕まっちゃうんだけど、でもね、まあまあいいんじゃないかなと、いいの捕まってもってね、いいんじゃない、一生の思い出に残るさ、女の子の写真が撮れるわけでしょ、ツーショットで。ただね、入っちゃっただけなんですけどもね。だからさ、まあ、そんなわけで、ちょっとナイトプールね、まあ、俺はもう行けないかもしれない。この週末ね、寒かったらいけないけど。でも、寒さに得意な人ね、いらっしゃったら、ぜひナイトプールね、豊島園、結構おすすめだと思うよ。ちょっと調べてほしい。豊島園一択じゃねえかなっていうぐらい、その、ハードルが低い。その、やっぱホテルのね、ところはね、いや、無理だよ。あんなのは成功者が行くもんだからさ、ね、こんななんか時代に取り残されたさ、社会不適合者が行くようなもんじゃねえんだけど、豊島園は大丈夫、ウェルカムね、全然大丈夫な気がしますんで、まあまあその辺ね、まあぜひ皆さんもプールオフ、豊島園プールオフ、この週末できるかいってね、まあちょっとその辺もね、考えていきたいなと思いますけども、まあ、そんなんで、ね、そんなくだらない話ではどうでもいいんですが、今日はいろいろとございまして、盛りだくさんって言っちゃ盛りだくさんなんだよね。何が盛りだくさんか。そう。この 3.5 連休のうちに、まあ、行ったところとかが、まあ、ぼちぼちありつつ、まあ、木、金、土、日ね、お休みなわけなんですが、木曜日は半休。で、木曜日の夜、待望のね、待ちに待ってました。青いエイルさんの日本武道館ライブに行ってきましたから。この話しますからね。うわ、そうなんです。この話するんですが、何を今、うわっと言ったかというと、ツイッターでの告知ね、途中まで作っててね、発信してないっていうね。何をやってるんだというね、ところでございますけどもね、今ね、ちょっとポチってしましたけどもね。そんなわけで、ここからね、リアルタイムで聞いてくれるね、リスナーの方がね、爆増してしまうと思うんでね、お便りもね、捌くの大変かなと思いますけども、お便りなんかもお待ちしてますから、よかったらね、送っていただけたらと思います。で、お便りの宛先につきましては、掲示板もうございませんのでね、メールオンリーでございます。メールにつきましては、メールアドレスね、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらでございます。radio@doutei.net で、まあ、リアルタイムでね、いただければ読ませていただきますし、事前にね、いただければ、まあ、後ほどね、翌週とか、読ませていただきたいと思いますんでね。まあ、そんなところでございます。まあ、なんか、こんなね、ことが最近流行ってるよとか、パルさんこんなんどうですかとかね、知ってますかとか、そんなんでもいいんでね、送っていただけたら嬉しいなというところでございます。じゃあそんなわけでね、今日もやっていくわけなんですが、じゃあたまにはね、こんな感じで行くのもいいと思いますけども、ね、童貞ネットアットネットラジ、この番組は、とりあえず演劇ラジオさんの提供でお送りいたしますと。
童貞ネットアットネトラジ、
まあそんなわけでね、 珍しく、提供をね、ちょっと入れさせていただきました。なんかね、たまにはこういうのもいいんじゃないかしらと思いまして。まあ、例のごとく、童貞ネットへの募金をちょっといただきまして、ね、それでね、提供ということで、こちらでお話をさせていただきたいと思います。コメントもいただいております。こちら、パルさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。ポッドキャストで、とりあえず演劇ラジオという番組をやっている、カマ様というものです。長年、ラジオをやっているパルさんに、私のラジオを聞いて率直な感想を聞きたく、ギフトメールしました。また、日本一厳しいと言われる、パルさんのリスナーさんたちにも聞いていただきたいと思っております。リンクを貼る文字数が足りないので、お手数ですが、ポッドキャストで、とりあえず演劇ラジオと検索してください。あと YouTube でも、配信してます。よろしくお願いいたしますというね、そんなコメントをいただきました。ありがとうございます。一応ね、童貞ネット、このラジオ、まあ皆様のね、ご協力あってのものでございますんでね、パル頑張ってるなと。番組制作の資金にしてくれよみたいなね、そういう募金もね、ちょっと、募っておりまして。ホームページね、童貞ネットのホームページの右上のところに、童貞ネットへの募金ってのございますから、ここから Amazon ギフト券ね、送れるようになっておりますんでね。で、これいただきましたら、その時コメントつけられますから。まあ、その時に、今日のね、ラジオの提供者様というところで、紹介させていただきますんでね。なんか宣伝があればね、それもよしという感じでございましてね。今回は、とりあえず演劇ラジオさん、ね、カマ様さんね、いただきました。ありがとうございました。で、せっかくね、こういうコメントもいただきましたから、ちょっとお話ししたいと思うんですけども、とりあえず演劇ラジオ、ね、ポッドキャストで配信してますということで、今第何回ですか ?6 回まで配信してるんかな、私、ポッドキャストでね、配信してるね、番組な、にもかかわらず、YouTube でね、ちょっと確認させていただきました。ね、YouTuber ですから私ね、ポッドキャスター兼 YouTuber なんでね、ちょっと YouTube の方で確認させていただきまして。で、第6回目のラジオを聞かせていただきました。多分大体30分ぐらいのラジオなんです。で、率直な感想を言いましょうか。怖いですね。で、私もAmazon ギフト券もらってますから、ね、下手なこと言いませんけども、聞きやすかったです。普通にいいラジオだったなと思って。俺が聞いた回は、ね、本当は全部聞くべきだし、まあ初回、ね、聞きつつ最新回聞くのがいいのかなと思ったんだけど、なんだかんださ、ポッドキャストって、とか何でもそうだけど、初回ってさ、なんかグダグダすることも多いじゃない。なので最新回で、かつ最新回は俺がちょっとわかる内容というかだったので、最新回だけ聞かせていただいたんですが、最新回が第6回で、これがね、劇団四季について、ね、語るみたいな感じだったので、俺基本的にさ、一人喋りをね、好むタイプの人間ですけども、とりあえず演劇ラジオさんは二人喋りなんだよね。でも、やっぱ聞きやすい。何が聞きやすいのかなっていうと、やっぱりその、進行役。そして、まあ、聞き役じゃないけど、疑問を持つ、ね、人。進行役。この二人がちゃんといるっていうことが分かりやすいというか、一人はちゃんと、言ったらパーソナリティ、一人はリスナー側に立ったパーソナリティみたいな感じでさ、やるから、聞いててね、どっちがどっちだとかならないし、俺はわちゃわちゃしたのあんま好きじゃないのよ。だから、一人っていうのが一番好ましいなと思ってるんだけど、二人で喋ってて、とてもうまくやってる。番組だなと思うし、声もね、聞きやすいし、話し方、声質、なんかね、全体的に聞きやすくて、よかったなと。絶賛ね、敵を作らないっていうね、ところでございます。いや、普通に、良くて。で、まあ、俺がただね、演劇好きかっていうと、そこまで演劇に、関わってきてない人生でもありますけど、 ただ劇団四季についてはね、ライオンキング、あの前に見たよみたいな話はラジオでもねお話ししましたから、ちょうどそのね、ライオンキングの話とかも出てきたし、その劇団四季って何ぞやとか、その歴史とかそういうのも話してくれて、いやすごくね良かったんだよねっていう話で、でなんかさ、あのぜひね皆さんあれ聞いてくださいよ、ポッドキャストでもいいし YouTube でもいいし、とりあえず演劇ラジオ、あの普通に劇団四季の会話普通に面白かったんで、あの今後もまあ結局わかんないけどね、あのじゃあ俺が毎週聞くかっていうと、またここでそういうこと言うみたいな、ね、ところあるけど、だなんかあの演劇もさ、その詳しい人とかさいたら、すごくおこれ気になるみたいなさ回もあると思うんだけど、だ俺がさっき言った通り演劇にそんなに触れてきてないから、なかなかねわかんないところもあるけど、例えばだけど、で今回見たことある劇団四季だったけど、まあ、宝塚とかね、まあ、ちょっとね系統が似てる話になっちゃうんだけどさ、その商業的にねちょっとうまくやってるみたいな、なんかそれもねちょっとラジオ中出てきましたけども、だそういうなんかメジャーかつ一回見てみたいなとか、そういう演劇とかのあのお題の時とかはねちょっと聞きたいなとかって思うぐらい、あのいや普通に良かったんだよね、普通に良かった、普通に聞けるんだよね、あの全然違和感なく聞けるっていうところで、あの大絶賛でございますよね。そんなわけで、あのよかったらということなんですが、あのねせっかくちょっと演劇の話出たから、俺もね一回振り返ったのね。で、あのせっかくだからさ、わかんないよこれどういうところで出てくるかわかんないけど、俺のちょっとその演劇に触れてきたところを少し話し、そこからとりあえず演劇ラジオさんの方で、まあ、お題じゃないけどちょっとね、あの別にあのドーテレットのパル内藤がこんなこと言ってたからとかそんなん全然いらなくて、あのなんかちょっとツイッターでこんなこと言ってんの見たんだけどぐらいのね感じとかでちょっとピックアップして話してもらったりとかしたらとかね、いやそんなこと言うとまたちょっとね負担になっちゃうからあれなんだけど、ちょっとなんか話の小ネタでね、あの脇道それた時にね一つでもねなったらそれはそれでと思って、ちょっと私いくつかね過去のやつを引っ張ってきたんですけども、俺実際に演劇を大人になってから見たのって引っ越しして一番最初板橋に住んでた頃に、うちのほんと歩いて1分ぐらいのところに演劇のその劇団のアトリエがあったんだよね。でこれがシアタージャパンっていうあの劇団でまだ活動してるっぽいのよ、さっきあのこの間調べたら。でそれのアトリエ公演っていうので、普通はね、あの、まあ、下北とか行ってさ、そういう小劇場とかでやったりするわけなんだけど、そのアトリエで公演をするっていうことで近所の人たちが、まあ、見に来るとかっていうのもやってたりとかして、まあ、ね、だから劇団でしっかりそういうアトリエ持ってるっていうのも結構でかいね、すごいなと思うんだけど、でそれでシアタージャパンのところでヘレン・ケラー見たんだよね、あの奇跡の人、まあ、ヘレン・ケラーって三重苦っていうさ、なんかね体がまあいろいろと不自由なわけですよ、でなんか耳が聞こえないとかさ、いろいろあんだけど、でそれがねなんかいろいろとまあ吸ったもんだって最後に奇跡が起きるとね、そういう奇跡の人の話なんですが、これ私彼女と当時ね、お付き合いしたての彼女とね一緒に見に行きましたよ、ね、うちの近くですから。そんなね、まあ基本的にうちの近くからね、なんかもう遠出しませんからね、できる限り近くでなんかアトラクションねえかっていうねところだったんかもしれないけども、でそんなんで見に行ったのが、そうだね、大人になってから、まあ、成人してからね見に行った最初の演劇かなと思うんだけど、でその次どこ行ったかっていうと、多分ね、これも前のその彼女が絡むな、そりゃそうなんだよ、彼女がいた頃にはやはり そういうね、デートコース、いろいろ考えるわけじゃん。どこ行こうか。そしたらね、そういうの出てくると思うんですが、ただこれはね、多分、彼女と別れてから、なんか変なね、距離感の時に行ったような気がしますけども、劇団が、ミセス・フィクションズっていう劇団で、そこの人とちょっと、つながりというかね、ちょっとお話しする機会があって、で、その人が移住員リスナーですよ。で、そんなんでいろいろとね、話して、お尻コインとかもね、もらったんだよね、その時に。はがき投稿してさ、これなんか話してないかな、ラジオで、昔。わかんないけど、したかしてないのかな。それで、その人と一回それで会って、飲んで、で、その時に伊集院の話とかすごいして、で、お尻コインもらって、したら、そのお尻コインを、大宮の、そごうの、地下の、十万石まんじゅうのお店で、なんか十万石まんじゅう初めて買ったんだよね。ね、風が語りかけます。うまい、うますぎるっす。いつか食べてみたいと思っていた埼玉県民だったんだけど、ようやく、なんかその機会が訪れて、ね、そごうの下にあんじゃねえかっすね。で、それで、買ったんだけど、10円玉と間違えて、お尻コイン使っちゃったんだよ、多分。で、やべ、ねえとか言って。で、なんだかんだで、そこに、電話して、お尻コイン、なんかちゃんと戻ってきた記憶があるんだけどね。ただ今どこにあるかちょっとわかんないんで、調べたらね、なんかどっかに出てくると思うんですが、まあ、そんなね、ちょっと関わりのある、どんな関わりなんだよってね、ところのミセスフィクションズっていう劇団。で、俺が見に行った時は、池袋のシアターグリーンっていう、劇場で、できたばっかの頃かな、シアターグリーンが。で、行ったりとかして。で、今でもね、活動していらっしゃるみたいなので、まあっていうところで。あとは、もう一個。で、これが最後だと思うんだけど、これは、劇作家というか、その演劇の脚本を書いてる人が、その知り合いで、で、劇団自体は、ジョーズカンパニーっていう劇団で、これ下北沢の小劇場でやってたんだけど、ラブリーズアルファ、ありがとうの歌っていう、その劇だったのね。で、なんか女の子たちがちょっと頑張るみたいなやつなんだけど、それの脚本書いてる人が、その昔ね、ちょっと働いた時、ちょっと一緒に働いててさ。で、それで、で、こういうのやってて、今度あるんだっていうから、ちょっと行ったんだよね。そのぐらいなんだよなと思うけど、まあ、じゃあちょいちょいね、そうやって、なんか、何かしらの、ね、関わりがあって、で、見させてもらったりとかして。で、ただ、この人に関してはもうこの人っていうか、もう今出したやつ全部、もう全く、関係がないから今ね、接点がないから、まあ、どうしてんだろうって話ではあるんだけど、ただこの、ラブリーズのね、演劇の脚本の人は、前に一回ね、俺が、まあ、埼玉にいる頃かな、か池袋わかんないけどね、その頃に、一回渋谷で会って飲みに行ったんだよね。で、その時に、前覚えてない覚えてないとか言ってさ、どんだけね、お前の話を聞いてるんだってところではあるんだけどさ、古いリスナーの人覚えてないかな、なんか一緒にそれ飲みに行って、そんで、なんか、女の子をナンパするみたいな、ナンパじゃないんだ、声かけるみたいな。ただ、女の子に声かけないって逆に失礼だよみたいな話になったの覚えてる？なんか話した気がすんだよな。で、だ結局ね、じゃあ田舎から出てきたような女の子かもしんないよと。で、女の子二人とかで飲みに行ってて、で、なんかいろいろとね、ちょっと淡い期待しながらさ、素敵な出会いないかなんて思ってさ、期待してさ、で、東京に来てるのに、 なんもないで終わっちゃうみたいな。ね。それを考えるんだったら、ちょっとね、キモい男かもしんないけど、そういうやつにでも声かけられるっていうこと。それが、あ、なんか、ね、都会に遊び来た感じするねとか、ね、次の日とかさ、笑い物かもしんないけど、ね、昨日なんか超キモいやつに声かけられちゃったとか。でも、都会に遊びに来て何にもなく、次の日もそんな話題にもならずに何もなかったなーつって。よりは全然いいじゃん。だから女の子には声かけんのって礼儀だよみたいな。プレイボーイだなっていうね。その人。多分その人ね。で、その人と行った、バーがあるんだけど、どこだったか全然思い出せなくて最近すげえ調べてんだよね。どこだっけなぁ、すげえいい店だったんだよな。2軒行ったんだよ、多分。1軒目、軽く立ち飲みみたいので、スタンディングの、バルみたいなところ行って、その後にちょっと地下だと思うんだよね。ちょっと広めのバーに行った気がするんだよね。それ最近すげえ調べてんの。でも全然わかんねえと思って、これいい機会だよね。調べたら連絡先わかったからさ、ちょっとね、お久しぶりです。パルナイトです。つってね。俺がラジオやってることは知ってるからさ。今もやってるとは知らないと思うけど。たまたまそういうな、演劇の話になって、ちょっと思い出しまして、つってね。前に飲み行った時、1軒目と2軒目、どの店行ったか覚えてますかみたいな。ね、それで終わんないでね、今度一緒にまた飲み行きましょうよとかね。近況とか、つって。そんなのがね、できたらまた一番いいんだけど。まあ、そんな、ね。ちょっと演劇絡みでもね、いろんななんか接点というかねあって、まあ、なんか今回ねこういうお便りいただいていろいろ思い出すことあってね、なんか良かったなっていうところでございますんで、そんなね、すごいいい記憶を思い出させてくれたね、ポッドキャスト、とりあえず演劇ラジオね、皆さんぜひ一回ねご視聴いただきたいというところでございます。で、あれですよ、だから今言った話だから劇団とかをさ、ねえ、ちょっとピックアップして話すってなるとちょっと難しいかもしれないけど、今出たところだとね、シアタージャパン、ミセスフィクションズ、ジョーズカンパニーで、一応この3つが劇団なんだよね。まああとはもうなんだろうね、ただその演劇する場所の話とかね、そのシアターグリーンとかって結構まあ有名なんだろうね。劇団とかやってる人にすげえ有名だと思うんだけど、結構珍しいところなんだよ。なんか、お寺だか神社だかわかんないけど、そこのね、住職の人が、ああだこうだみたいな話があったりとか、そういうちょっと面白いね、演劇の、ね、劇場の話とか、ね、もうやってるかもしれませんけどもね。わかんないですけど、なんかいつかネタに困った時にでもね、ちょっとピックアップしてもらえたらなっていうところでございましたね。これちょっと私ね、今回聞いたね、感想でございました。ね、末永くね、ちょっとよろしくお願いしたいところでございやす。じゃ、そんなわけでね、ちょっと提供者様いましたんでね、がっつりと喋ってしまいました。結局提供関係なくおめえの話っていう話してるだけじゃねえかってね。ね、その通りでございやす。しょうがねえんだよ。ね。話したいこと話すんだからね。でも、意外とね、ここまでやってきて、初めて出るような話もね、あるからね、昔の話でね。それはなかなか面白いかな、というところなんですが。で、あと今週とも先週、あったお話、ちょいちょいしていきますが、そうだなぁ。どれがいい？心療内科がいい？心療内科電話したんだよ、また。前にさ、電話したのね、お昼休みに心療内科。そしたら、ちょっとその夏季休暇で、やってませんと。また週末からね、再開しますからって、アナウンス流れて。そっかーと。で、土曜日かな。土曜日のお昼ぐらいに、その心療内科って朝9時半とかから、午前中は12時半までなのね。で、午後、まあ、2時ぐらいから、19時ぐらいなのかなとかっていう感じでやってんだけど。だから、ちょうど12時15分ぐらいに、あ、電話しなきゃって気づいて、あ、まだやってんなと思って。で、土曜日やってるから電話したの。 土曜日は午前中だけやってるのね。そんでさ、電話したら、繋がったのよ。あ、繋がったわ、と思って。これは、ね、行けっていう暗示かと思って。で、聞いたのよ。ちょっと初めてお電話してるんですが、つって。で、一回ちょっと、見てもらいたいなと思っていて、つって。で、そしたらさ、で、じゃあ初めてですかつって。ね、そうです。つって。他の、病院とかでも行ってないですかはい、そうです。つって。そうなんですね。つって。一応新規のお客様に関しましては、と。ご予約がちょっと、今多くて、10月になります。なるほどね、つって。10月か、つって。で、一応土曜日は、やってはいるんだ。営業はしてるんだけど、新規のお客さんに関しては、もう平日のみで、1日1名しか増やしてないんだって。結構がっつりと、やるらしいのよ。お話をさ。なので、1日1人しか新規では増やせないらしくて、なのでね、それで10月か、と思って。まあ、言ってもでも、もう8月終わるし、9月なんてね、あっという間だし、10月って考えればいいのかもしんないけど、平日だからね、午後休また取る？午後休取っていくしかない、金曜日とか。まあ、そんなね、ところなんで、いや、ちょっと考えます、つってね。切りましたけどもね。だ結局、残念なことに、心療内科については、決まっておりません。ね。心療内科の人とちょっと喋って。そういうこと。コンビニで、ね、久しぶり女の子と喋っちゃった、って。誰と喋ったの？うん、コンビニで温めますかって言われたんだけど、ぐらいの、心療内科電話して受付の人と喋ったレベルのね、やつでございますが、まあ一歩前進。前進してねえだろってね。ところなんだけど、ちょっとビビっちゃったところがあんのよ、少し。なんかさ、いや、ここからね、いや、もちろん、心療内科行って、じゃああんた、ちょっと、問題あるよ、と。ね。だから、問題あるの？あんた認定、つってね。あんた認定だからもう、あと薬飲んで、みたいなね。いう感じになるとすんじゃない？人生は楽になると思うんだよ。その、なんで自分ができないのかとか、ね。その辺も、ああ、だからか、とか。あと薬飲んでもしかしたら、いつもね、もやのかかったような、この頭の中が、ちょっとスッキリするとか、ね。一般的な人の、なんか思考回路になるとか、わかんないけどね。そんな、効果を期待しちゃいけないんだけど。とかさ、あとその、なんか、すべてにおいて自分を否定しなくていいというか、うん、しょうがないっつったら、良くないんだけど、とかさ、なんか、まあ甘えかなって思ったりもするんだけど、それはわかんないからさ、それはね、ちゃんとプロの目で見てもらうのが一番良くて。なんだけど、例えばよ、じゃあ、あんた認定って言われた瞬間に、これ、抱えてきてくわけじゃん。いいんだよ。俺一人の人生であれば、もう楽勝になるわけ。気が楽になるし。なんだけど、こっから彼女ができたりと結婚とか、それこそ子供とかってなった時に、いや、実は俺 ADHD なんだ、みたいな。いう話。いや、どこで言うんだよ、ね、どのタイミングだよ、みたいな。言わない。でも墓場まで持っていくのか、どうするのか、みたいな、あるじゃん、なんか。でも言わなかったとしても、なんか後ろめたい気持ちがずっとあるじゃん。引きずっちゃうじゃん。とかなんかいろいろ考えちゃって、で一番いいのは、心療内科行きました。ね。そしたら、ね、あんたただの甘えって言われて、あ、そうっすか。でもなんかちょっと、その毛も中ないから、みたいな。薬飲んでみる？みたいな。良くなったらいいね、みたいな。はい、ありがとうございます、みたいな。これが、多分俺の中でベストだという感じなんだよなと思ってさ。やっぱね、なんか、はっきり言われちゃった時に、俺それ、持ち歩けないよと。ね、これからの人生ずっと抱えていけるのかって、わかんねえなと思うと、だったら逆にお前は甘えだよって言われちゃった方が、人生辛くてもいいのかな。 ただちょっと薬だけ、ね、処方してくんなましっていうことかなみたいなね。そこ察して、みたいな。ね、お医者さんちょっと待ってって言わないで。ね、俺もしかして認定かもしれないけど言わないです、うん。甘えって言ってください、みたいな。そんな感じかもしれないなと思って。だからちょっと、足踏みしております。ね。なかなか前に進めない気がして。で、ちょっとね、そこで停滞したんですが、逆にだよ。逆に一歩進もうと思ったこともあって。今、病院、二つ行きたいなと思ってて。ね。そんな病院行きたい人間いるっていうね。俺結構病院好きだからね、昔からね。ちっちゃい頃から病弱だからさ。基本的に病院通ってたからね。ことあるごとに。普通の内科もね、すぐ風邪ひいちゃうからさ、行ってたし、熱出ちゃうから。で、皮膚科行くでしょ？で、眼科行くでしょ？で、歯科行くでしょ？で、耳鼻科行くでしょ？スーパー体悪いよね。で、そんなんでさ、生きてきてるからさ、病院に抵抗ゼロなんだよね。なんでいろんな病院行きたくなっちゃう。アトラクション的なところでありますが、心療内科。一つ。で、これちょっと破綻しましたから、一旦ね。もう一個行きたかったところ。AGA なんだよね。そのさ、頭のね、ちょっと毛髪がどんどんどんどん薄くなっていき、どんどん後退していき、もう手がつけられんと。ね、奇跡のスタイリングで毎日の、どうにかこうにかやり過ごしてるけども、もう、辛いぞと、なってるわけ。で、前からね、もう何年も前から AGA だと、いう話をして、ね、いるんだが、結局、病院には行けないと。なぜか。もうそれ理由一つなんだよ。一つしかないの。まあ、あるんだよ。まあ、いくつかあるんだけど、肝臓が悪いとかはあるのよ。肝臓が悪いから薬飲んでも、ちょっと肝臓に負担がね、あるとか。そんなあったりするんだけど、まあ、それ置いとこうよ。肝臓ちょっと良くなってきたから、多分ね。で、それはいい。じゃあ一番は何だと。初期脱毛ってやつなんだよね。初期脱毛っていうのは、どうしてもこの発毛っていう行為をすることによって、本来のちゃんとした髪の毛が、ね、生え変わるわけなんだよね。いいサイクルにちゃんと生え変わるわけ。だから今までの、ダメな髪の毛、今生えてる髪の毛全部ダメな髪の毛ですよ、もう。これからの発展性もない。ね、ただ生えてるだけの奴ら。でもこいつらが、これから生えてくるね、元気な髪の毛くんたちに、どんどん押し出されて、抜けてっちゃうんだよ。なので、初期脱毛っていうのがあって、どうしても、発毛を進めると、そういう、一瞬ね、1ヶ月なり2ヶ月なり、ちょっと頭がスカスカすると、いうのが、まあ、多々起きます、ということを聞いていて、で、その時もね、まあなんか、スーパーミリオンヘアとかさ、今だったら、アートネイチャーとか、やってんじゃない？なんか CM とかさ。で、あれで、ふりかけかけてとかさ、そういうのも、それ乗り切るのもありなんだろうけど、でもなーって思って、怖えなーと思って。で、そんなんで、いけなかったんだけど。でも、俺思うのよ。心療内科行って、あんた認定って言われるのと、で、それでね、なんか、薬飲んでさ、例えば彼女とかできた時にさ、いつも飲んでる薬何なのって、いや、実は俺、つって、認定者でして、つってね、いう風に言えるのかって。もう言えねえんじゃねえかと。ね。いや、なんでもないっす。サプリメントっす。みたいな。いう風になっちゃうかもしんないし、ちょっとわかんねえなと思って。で、もうね、その辺難しいよね、ほんとね。なんか、ほんと、認定してもらって薬飲んで、社会にちゃんと調和できるようになるのが本当は一番いいと思うんだけどね。なんかまだ、そこに抵抗があるというかさ、自分一人じゃ、だったらいいけどね。なんか他人絡んでくるとなんか、どうなっちゃうんだろうって不安もね、ある。大概不安なんだよ、人間はね。で、それまあ一つじゃない。でも、それよりもよ、AGA って今最近 CM でもバンバンやってるし、で、できればさ、いや、もちろんね、ハゲてる男もかっこいいって言ってくれる女の子いるけど、でも圧倒的に、 ハゲよりまあまあほどほど髪の毛生えてる方がいいという意見のが多数じゃない。パイは広がるわけだよ。で、髪の毛がふさふさになったらそれはそれで坊主にすればいいだけの話じゃない。ハゲがいいんだったらさ、っていうことでさ。でもあれ前ちょっとね、薄くなかった髪の毛って言われても、あ、最近ちょっと AGA です、ちょっと発毛をしておりまして、その薬なんですこちらみたいな。それはなんか今の世の中受け入れられるんだよね多分って思った時に、 AGA 通って薬飲んでんのは知られてもセーフだなっていうか、これまでもねハゲをずっとネタにしてきてるわけですから、だからまあまあいいかななんていうところと、あとはまあ今までもずっとそうなんだけどさ、俺の悪い癖でさ、すべての物事は0か100で考えちゃうところがあって、だからそういう発毛ね、病院行きます、病院行ったらもう初期脱毛マックスみたいな、かもう病院行かないでこのまま衰退していくって、だからもう両極端どっちかしか考えてなかったけど、いやちょっと待てよとね、ちょ待てよと思って、っていうのもね、一つ思ったのは、ここ最近さよく CM かなやってるけど、あれですよ、プじゃねえだろう、スカルプ D ね、スカルプ D がさ、リアップと同じようなさ、ほぼ同じ効果の育毛剤をさ出しててさ、結構前から出してるっぽいんだけど、ここ最近よくなんかプロモーションしてる感じするんだけど、それ見てさ、それ頭にね、塗るタイプのやつなんだけど、思ったのよ。初期脱毛がやっぱ多いのっていわゆるミノタブっていうミノキシジルのそのタブレット、その飲み内服薬とかだと発毛がすげえんだけど、効果がね、やっぱ飲むからさ、循環するじゃん体の中に、だからすげえ効くんだけど初期脱毛もすごいっていう考えだったの。だけど頭皮に直接ね塗布する感じであれば、本当にこの M 字のところだけねちょんちょんちょんちょんってやって、でもここもほぼ髪の毛ないから、で初期脱毛起きようか起きまいかも関係ねえから、でそこでちょっと生えてきてからね、サイクル変わって生えてきたら全体やって、したら前髪とかは薄くなんないから、そこキープしつつ、後ろの方と後頭部とかね、薄くなったらそこはもうふりかけさんでなんとかするみたいなさ、一気に全部やるってしようとするからさ、おかしなことになるわけで、なんかそういう段階踏んでできねえかなとかってちょっと、ね、それ思ってさ、でそういうのを医者にね相談しろよって話なのかなと思って、だからちょっと一回 AGA 話聞いてみようと思ってね、なんかもう0100じゃなくてさ、段階踏めるのかとか、こういうやっぱ初期脱毛がすごく怖いんだけどどういう風にしたらいいのかなとか、そういう話を専門家にね聞くのが一番いいなっていうのをようやくですよ、ここ何年もずーっとやってきて、で調べた、どこの病院がいいかなっつって、でやっぱ CM ねそれバンバンやってんじゃない、なんか銀クリとかさ、銀座クリニックわからんけどとか、ガクトがやってるさ、東京スキンクリニックとか、ね、いろいろあるじゃない今。で、どこがいいんだろうと思って。で、まあやっぱし長く続けるっていうのもあるし、まあ金額もね、もちろん大切ですしね。あとはそういうちゃんとした診断だったりとかもあるし、交通の便とか、そういうのもあるじゃないと。で、いろいろ考えまして。で、いわゆるよくテレビ CM とかやってるところは、安くやるって言ってるんだよ。で、治療とか薬については、なんか1800円からとか言ってんだけど、1800円からはさ、もうとてつもなく一番初期レベルのやつで、ちゃんと、発毛と育毛を両方やろうとすると、どうしても、月間で、15000円前後しちゃう。ちゃんと病院でね、 お薬もらったりとかってことであれば。なので、1万5千円かーと思って。これがね、半年なり1年なり、続くわけよ。多分最初の半年ぐらいはその金額かかって、そっから、7ヶ月目以降とかは、今度はその、発毛じゃなくて、維持するために、シフトチェンジするとか。まあ、そんな感じらしいんだけどね。とかさ、そんなんで、さあどうしようかなって思って。で、やっぱ1万5000円か2万円ぐらいすんだよ。でも、ね、半年後考えたらさ、ね、半年うだうだしてさ、よくわかんねえギャンブルで仮想通貨で、ね、10万20万消えてるんだったらさ、全然いいじゃんみたいな。ね、お前髪の毛手に入ってんぞみたいな。なるからなとは思うんだけど。で、いろいろ調べたところ、まあ、お金は、ね、まあ、多少しょうがないかなと思いつつも、いろいろね、懸念点もあって。例えばだよ。じゃ病院行くじゃない。ね、見てもらいに行く。その時に、じゃあ整髪料とかどうすんだろうって。外出る時には、ね、整髪料つけないと俺出れないからさ、スタイリングしてダメじゃない。だからなぁとかね、外出るイコールそれだし、それダメだったら帽子かぶってくし、みたいな。帽子かぶってったらね、診察するときに帽子脱いだらなんかもうとんでもないことになってるし、なんかいろいろ考えちゃうなとか思って。そしたらさ、いいところあって、病院行かないで、そのオンライン診断みたいな、オンライン診察ができるみたいなところがあってさ、まあね、見てもらえばいいわけだからね、頭皮とかをカメラとかでね、見てもらえばいいんだけどさ、今そんなのあるんだと思って。そしたらね、家から出ないで見てもらえるしってね、いうところ。まあ、そんなんで、で、別に保険とか聞くわけでもないからさ、自由診断っていうの？自由診療っていうかさ、保険聞かないでね、全負担でやるからさ。だから、まあね、その辺も緩いのかどうかわかんないですけどもね。だからそんなこと見つけて。で、ここはもちろんそのオンラインでもできるし、ちゃんと行って見てもらうってこともできる。でさ、場所なんだけど、大宮なんだよ。埼玉県は大宮市。大宮市でもないのか。ね、埼玉市大宮区なんだけど。で、たまたまさ、俺今週先週ね、連休の時にお墓参り行ってさ、でお墓参りは大宮なんだよね。大宮と上尾にさ、父方が大宮、母方が上尾にさ、お墓があるから。もうすげえ近いんだけど。で、そんなんで大宮、ね、行くからさ、行くからっていうか、もう馴染み深いし、俺も住んでたしね、そもそもね。幼少期住んでたし、大人になってからもね、大宮住んでますから。だから、なんか、巡り合わせもちょっと感じてさ、そんなわけで、大宮ってところ、で、オンライン、ね、診察ができる。で、金額もすげえわかりやすいの。その、維持する。ね、維持するプラン。で、ちゃんと育てましょうプラン。で、なんか、キープしていきましょうプランみたいな。なんか、三つぐらいあんのよ。で、わかりやすくて、で、あと、ホームページのデザインもかっこよくて、いいなぁと思って。で、そんなんで、一回電話したの、俺。ね、珍しく行動が早い。それは、3連休、ナイトプール行こうと思ったのに行けなかったからなんかしなくちゃと思ってね、電話しちゃったんですけども。したらさ、まあ、受付のね、また女性の方出てくれて、お、また今日も女と喋ったと思ってさ。で、そんなんで、いろいろ話聞いて。なんかね、電話したのがね、17時半ぐらいだったんかな。病院自体19時までだった。で、オンライン診察は、当日でも行けるっぽいんだけど、電話もらってから2時間後以降からなんだって。だからちょっと当日は、ね、診察できないんですって言われて。そうなんだ。でももう平日もね、診察とかオンラインだとしてもしてもらう時間ねえなと思って。で、そんなわけで、土曜日に予約をしました。行ってきます。大宮まで。本当はオンラインでもいいんだよ、初回。なんだけど、 やっぱさ、一番最初はさ、直接見てもらって、触ってもらってさ、状況をさ、しっかりと把握してもらった上で、なんか対処してほしいじゃんっていうのもあって、もう行こうと思って、なわけで、次の土曜日、13時からかな、AGA、行ってまいりますから私。ね、だからここで、どうするかなんだけど、でも、ここね、結構安くて、書いてあるかな。いくつか、さっき言ったプランがあります。まあ、これ来週話すと思うからさ、もうここで詳しく話してもしょうがないんだけど。止めるプラン、4500円、月ね。で、育てるプラン、月1万500円。で、キーププラン、ね、維持するプランね、4000円。ということで、多分半年ぐらいは、育てるプランで、まあ、6万円ぐらいかかるんだけど、その後は、発毛さえしちゃえば、今度維持するプランになる、から、月4000円。で、個人輸入でさ、薬買ったりとかして安くね、できたりもするっていうのは知ってるんだよね、俺も。なんだけど、最初ってもうわかんないじゃん。で、慣れてきて、あ、これはもう、別に、薬だけもらえばもういいやとかさ、そういう段階になってきたら切り替えればいいなと思うんだけど、当分はもう医者でちゃんと見てもらった方がいいのかなと思って。であれば、できる限り安い方がいいかなと思って続きそうな金額のところを探したらここだったというね、感じでございますんで。まあ、結構いいんじゃないかなと思うんだよね。ちょっと、病院名は来週ね、出すか出さないかわかりませんが、ちょっとね、良くて、っていうことでございますよ。まあ、これは来週ね、土曜日なんで、まあね、月曜日には、薬飲んでますから、多分ね。どうなることやら。わかんないけどね、まあ、維持するだけでもいいのかもしれない。だって今もな、後頭部とかもすんげえ薄いからさ、だからどうにかしないといかんなっていうね。ね、いかんざきだからさ、俺もさ。そんなわけでね。まあ、こうご期待と。ね、ようやく重い腰をね、上げてっていう感じでございますんで、ご期待ね、応えられるようにね、飲んでいきたいと思いますんで。なんかね、オンラインだとね、薬が届くのにね、5日間ぐらいかかるらしいんだよね。で、あればさ、もう土曜日行っちゃってその日のうちにもらった方がね、いいんじゃなかろうか、みたいな。そんなところでございましてね。では、ちょっといくつかね、いくつかお便りをいただいているから読んでいきましょうか。ラジオネーム。ね、ラジオネーム桜さん。肝臓の数値が良くなったのではなく、見て見ぬふりしてるだけだろうっていうね、お便りだきました。ありがとうございます。そうかもしんないけど、いやでもね、良くはなってるんだよ。逆転したんだから、去年。いつも、まあ、総合的にはね、E 判定で、要精密検査になるんだけど、今までは、脂肪とかが D で、肝臓が E だったのに、今肝臓が C とか D とか、で、脂肪が E とか、で、逆転したんだよ。で、そこからさらに、まあ、今年は酒飲んでっからちょっとわかんないけど、まあ、ね、来月健康診断ありますよ、9月。だから、まあ、1年経って、まあ、何キロぐらいかな、その、健康診断、トゥ健康診断だと、65キロぐらいから、何キロになったかみたいな。多分58キロぐらいにはなってると思うから、その時には。って考えるとさ、ね、7キロ減とかじゃん。そうすると、ちょっと肝臓の数値と脂肪の数値、まあ、その辺もね、改善されてるんじゃなかろうかというところで、まあまあ、若干、肝臓の方は良くなっているからこその、なんとかここでね、AGA 薬飲んでも大丈夫という感じでいきたいですけどもね。じゃあ、あと他いただいてます、お便り。ラジオネーム、どうも、ポプデスさん。こんばんは、パルさん。パルさんが以前、ツイッターで投稿した、サイン入りのホモ写真ですが、 もう少し髪の毛を短くすれば目立たないのではと思いました。いずれにせよ、その世界では薄毛がステータスのようなの、ようですので安心してくださいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。それはホモの世界でスタンダードだかもしれないけどもさ、ね、ステータスなのか薄毛が。どういうことじゃいいのね。男性ホルモン多めですよアピールなの。でもさ、頭の形も悪いしね、ちょっと、なんか坊主にもできねえしな、みたいなね、ところありますし。あと、まあ、ツイッターでね、ちょっと、最近のアーティスト写真みたいなね、やつを投稿してね、そこにサイン入れてね、投稿してますけどもね。その時、まあ、結構ね、いい感じなんだけど、髪の毛の方もいい感じでさ、そんなハゲてる感じしなかったと思うんだけど。逆に不自然ですねって言われたぐらいなんでね。まあ、不自然なんだよ、俺のスタイリングが今ね、完全に。笑われてんだよ、みんなに。ね、昔だったらさ、そういう、ね、あの課長、ね、髪の毛、みたいな。ギャハハ、みたいになってるわけじゃん。その感じだよね。ね、パルナイトも髪の毛ギャハハなわけじゃん。でも、ね、お便りでもいただきましたけど、もう少し髪の毛を短くすればって言うけど、いや、もうこれはもうこれ以上短くできないよ。もうこれがベストなんだから。これ以上はもう何にもやりようがないぐらい。これ以上切ったら、もう収集つかないし、これ以上長いと収集つかないし、もうほんとね、このぐらいの、今ぐらいの髪の毛じゃないとね、どうにもできないんだよ。っていう、もう、八方塞がりなんだよ。八方塞がりなのに、どんどんどんどん、衰退化してんの。だからこその AGA っていうね、ところございますけどもね。いや、苦しいね。でもまあ、ね、半年後。だ秋ってさ、秋って髪の毛がさ、抜けるんだよね。めちゃくちゃ。季節の変わり目ってやつはね。だからそれがどうなるかだよな。まあ、春、秋抜けるんだよ。だそん時にさ、初期脱毛が起きる薬飲んでどうすんのっていうね、ところでございますけどもね。まあ、そんなね、ところで、ちょっと来週ね、来週する話今しちゃってんだからね、どうしようもねえなと思いますけども、まあ、そんなね、ところでございました。で、あと今週ね、お話、どれ話すの？もう、映画の話する？映画インプレッションのコーナーする？ねえ、しよっか。後半に持ってったところでもうどうしようもねえからさ、ちょっと先にしちゃいましょうか。まあ、10分ぐらいなもんなんでね、映画インプレッションのコーナーね、興味ないんだけどっていう人はね、ちょっと10分間うんこしてくださいね。うんこして帰ってきたらちょうどいいからね。じゃあそんなわけで、うんこのコーナーね、うんこインプレッションのコーナーでございますけども、今週見た映画こちら、ボーイズオンザランでございやすと。ね、合ってるよね。ね、合ってるよねって表現もないけどさ。ちょっと見まして。で、こちらの簡単に解説しましょうか。これはね、映画です。ね。これ映画なんだよ。もともと原作がね、漫画なんですよ。で、花沢健吾さんの漫画。で、花沢健吾さんと言ったら、何の漫画が有名かというと、アイアムアヒーローと、このボーイズオンザランが、まあ、二大巨頭なんですか？とかね、あと、ルサンチマンなのか。わかりませんが、私はでも結局、どれも漫画読んでないですから、今回、ボーイズオンザランに関しては、ね、ほんと、映画が初見というところで。で、まあ、Amazon プライムビデオでね、また、ちょっと、おすすめされたんで、私、見ちゃいましたけども。で、あんまもう、前情報なく、普通に見てさ、見ようかな、つって。で、見て思うことは、こんなこと言うのも変な話ですが、ヒロインの女の子、がいるの。で、この子が、黒川めいちゃんなんだけど、めちゃくちゃ可愛いんだよ。 すごいよね。あんな、可愛いか、っていうぐらい可愛かったぞ。なんで、ボーイズ・オン・ザ・ラン、いや、作品もすごくいいんだよ。この後作品の話するんだけど、それ以上に、そこに出てくる黒川めいちゃんの、めいちゃんを一回見てくれ。可愛すぎる。なかなか俺は女を絶賛しないからね。いやー、あれはね、ちょっと神がかってるわ、っていうぐらい。抜いたもん、俺も。黒川めいちゃんの笑顔で抜いてるもんね。ボーイズオンザラン見た後に。っていうぐらい、気持ち悪。ね、おじさん気持ち悪。まあいいんだけど、関係ねえんだけど、ね。可愛い女の子の微笑みで抜けるんだよ、人間ってのはさ。エロくなくていいの。微笑みなの、ね。だから、笑顔が素敵な子がいいんだ、やっぱり。抜けるんだから、抜けるからじゃねえぞ。普通に笑顔が素敵なのは一番いいんだけど、抜いてるのはすいません、ちょっと変態でした。ね、でそんなんで、まあ、そのぐらいだよ。ね、比喩表現ですよ。笑顔で抜いてるとかって。抜くわけないでしょ、そんなのね。まあ、抜いてますけども。で、そんなんで、その黒川めいちゃんがすっげー可愛い。これだけはちょっと伝えたかった。異常な可愛さだ。ね、そんなこと言ってもパルさん、あんたガッキーでしょ好きなの。いや、瞬間風速で言ったら黒川めいちゃん、肩を並べたよね。っていうぐらいだ、好みなんだ。好みがね、ああいう、すげえいい、ね。絶賛すなーってね、思いますけど、まあ、これはこれで、一つの見どころってところで。で、実際は、でもね、いろんな要素がね、まあ、あって、語るところは多いと思うんだけども、出演者とかもね、十分いいかなと思うんだよ。主人公の男の子が、ミネタさん。銀杏ボーイズのね、ボーカルのミネタさんが主役。やってて、あ、見たことある顔だなと思って。したら、ああ、そうか、つって。まあ、ちょっと俺自体は銀杏ボーイズ、CD は借りて、パソコンとかに入ってんだけど、結構、アルバム。でもちょっと聞いてないっていう。全然通ってきてないんだよ、俺。銀杏ボーイズ。残念ながら。なんだけど、Going Steady の、童貞ソーヤングとかは好きだったから、そういう意味ではミネタさん、私ちょっとね一回通ってはいるんですけどもというところで、で途中映画の、ね、中で歌うシーンがあんだ一応、だからそのダメダメなさ、本当俺たちよりもう俺たちよりの中でも俺たちよりぐらいの感じの主人公の男の子なわけよ、29歳の、なんだあれ、ガチャガチャのね、その玩具メーカーみたいな営業みたいなさ、ところで働いてる男の話なんだけどさ。で、ほんとダメダメなんだよ。ダメダメだし、コミュニケーションも取れないし、おどおどしてるし、人の顔なんて見て喋んないし、で、このもうほんとにダメな感じ。っていうのを、その、銀杏ボーイズのミネタさんがしてるわけ。うまい。うまいし、なんかね、いたたまれなくなっちゃう、すごく。見てて。俺何回、椅子から立ち上がったか。いや、ちょっともう見てらんないってか、なんかもう、ちょっとみたいな感じになるから、もう劇場で見てたらどうなってんだろうっていうね。立ち上がれねえしと思って。でもなんかその、見てらんないか。それは、演技が、とかじゃなくて、やっぱ、なんだろうね。あの感じなんだよね、多分ね、その、なんかそんなの。もう見てて痛々しい。俺が見てて痛々しいって思っちゃうぐらい。見てらんないってなっちゃう。そういう、だからうまーい演技と、やっぱ、脚本もね、その原作も、いいんだろうね、いろいろね。で、そんなんでさ、もうだからもう完璧じゃない、そういうのね、考えると。で、他の出演者もさ、 松田龍平とかさ、やっぱかっけんだよなと思って。で、小林薫、いい味出してるし、いつも通りリリー・フランキーが出てるし、もうセットでもデンデンも出てるし、ね。もうリリー・フランキー、デンデンしてね、最悪、ね。最悪のメンツですか、あれは。最悪、うん、まあ、そうだよね。とかさ、最悪じゃねえな、あれ。で、デンデンはちょっと違いましたけども。あとかね、ま、いろいろいるわけですよ。だからね、なんか、キャストもいいし、もう見ててね、ちょっと、そういう、ねえ、なもどかしい感じがあったりとか。まあ、そんなね、お話でございまして、まあ、そんなところかな。そんなところなの？で、一応見終わった後、基本的に何にもね、前情報入れないで大体見終わってから、まあ、ウィキペディア見たりとかしますけど、このボーイズ・オン・ザ・ランの監督っていうのが、三浦大輔さんっていう人で、で、これ見たらですね、かの有名な、ね、一回事件ありましたね。いや、三浦大輔さんが起こした事件じゃないですよ。このラジオで起きた事件ですけども、これ、俺以外全員寒い事件覚えてますか皆さん。何者っていうさ、映画あったでしょ。あれの監督なのかな？ね。2016年ね、脚本と監督やってます。で、何者っていう、映画がございました。ね。佐藤健くんが出ていて、で、これ見た後に俺はもう、寒いなと。ね。もう全員寒い。俺以外全員寒いなと思ってる。っていう話を、ラジオでしたところ、なんかもう大炎上するっていうね、のありましたから、この、俺以外全員寒い事件。で、最近ね、事件ちょっと多いですからね。とか、そんなのがありまして、さ、それの監督なんだと思って。とかさ、なんか、いろいろ繋がるなと思って、な、見たいななんて思った映画って、結局、なんか、ね、何かしら繋がってるというかさ、監督が一緒とかさ、なんか原作が一緒とか出演者が一緒とかさ、なんかいろいろあんだなっていうのが、やっぱりここね、最近映画を見ていて、ちょっと思うところではあるんだよな、感じで。いや、そんなわけでね、ボーイズ・オン・ザ・ラン、まあまあ、まあまあ面白かった。けど、どうだろうね。本当になんかいたたまれなくなっちゃうのもあるから。まあ、そこだけ気をつけていただきたいけども。ただ、黒川芽衣ちゃんが可愛いっていうこと。そこだけはちょっとね、見てほしいな。まあ、なんか、でも、なんだろうね。早送りとか。ちょっとなんか、ちょいちょいちょいちょいって見たりとか。するとやっぱり、その、一番いいシーンとかを見逃しちゃうと思うんで、やっぱ最初から最後まで、見てもらうと、2時間ないぐらいの作品なんで、良いかなと思いますんで、ぜひ、よかったら、ボーイズ・オン・ザ・ランね、まあまあおすすめかな、というところで、ね、そんなお話、ね、で、ございやしたと、ね。いや、黒川芽衣ちゃんがすげえ可愛かった。今まで黒川芽衣を俺は別にそんなに意識してきてないんだよ。むしろ黒川芽衣とか別にだよなーと思って、ちょっとなんか関わんないようにしてたぐらい。でも、一気に来たね、黒川芽衣ちゃん。いう絶賛でございますね。作品じゃねえじゃねえかってね、ところなんだけども、そんなね、ところで、まあ、おすすめかな、という感じでございますよ、と。じゃあ、ちょっと、お便りも、いただいてますか？読みますか？ね。ラジオネーム。いや、ちょっと待とうか。もうちょっと待とうかね。もう一個ぐらい話してからでしょうか、お便りね。じゃあ、もうちょっとね、話してからで終わんねえから。今日のメインだわ。先に言えよっていうね、話でございますけども。青いエイルさんのね、日本武道館ライブ行ったっていう話なんだよ。ね、その、木曜日か。木曜日仕事終わっ って、ね、半休もらって午後。で、14時半終わりですよ、仕事。だまあちょっと15時、ちょっと前ぐらいにね、会社出て。で、武道館、開演は19時なの。だ結構時間あって、一回家帰ろうと。で、家帰って着替えて、なんかね、荷物とか、まあいろいろと、揃えていこうと。でも言ってもね、俺ん家から武道館まで、そんなかかんないのよ。歩いて最寄りの駅行って、地下鉄乗って、で、一回乗り換えるぐらいかな。表参道とかで乗り換えて、九段下っていう駅まで行くと、もうすぐ目の前というか、ちょっと歩いたら武道館があるから、本当家から武道館まで30分ぐらいで着くから、変な話、家出るのが、まあ、18時ぐらいに出ても余裕で間に合うと。別にね、物販とか並ぶつもりもないし。だから、まあ、会場をしてから、ね、まあ、ゆっくりで問題ないなというところで、っていうことはさ、まだね、仕事終わって会社出て15時だから、まあ、家には3時間後ぐらいに着いてればさ、別に問題ないじゃないからさ、ちょっと、ブラブラ街をね、徘徊して、買い物なんかしてさ、そしたら、ね、なんだかんだでね、時間結構経っちゃってさ、やべやべっつってね、慌てて、ちょっと行動しましたけど、でももう普通に家帰って、着替えて、で、サイリウム。やっぱりこういう声優系とか、アイドル系とか、よくわかりませんけど、ね、アニソン歌手でございますからね、青井エイリさん。サイリウム必要だろうということで、で、うちサイリウム2本あんだよ。一番最初の方に買ったのが一つと、もう一個は、鈴木好美ちゃんのライブでね、物販で買ったやつがあって、一応2本持っていこうって。で、わかんないじゃん。隣に、ね、いる人がさ、みんなが持ってんのに、隣の人だけ持ってない可能性があんじゃん。その時にちょっとなんか乗り、ね、手上げてるけど、サイリウムなくて、みたいな。寂しそう、みたいな。で、別に寂しくないかもしんないけどさ、あ、持ってき忘れちゃったとかって言って、後悔したりはするんだったらっていうね、ことで、一応2本持ってこうと、そういう人のために。って思って。で、2本、カバンの中入れて、で、行くわけ。で、普通に18時ちょっとぐらいかな、家出て。で、もう問題なく18時40分、45分ぐらいにはさ、九段下ついてうろうろしてるわけよ。で、そっから、日本武道館。日本武道館。ね、日本じゃないね。日本武道館なんだよね。多分。そんなんでさ、そっち行くんだけど、ライブはさ、なんかちょっと、テンション、おかしくなった方が楽しめるじゃん。っていうのあるから。で、それはもう、ロッキン、ジャパンフェスもそうだし、ね、普通の、ロックバンドとかもそうだしさ、ね、ライブハウスとか行ったらそうだしさ、酒をね、ちょっと入れた方が、まだ仕事モードだったからね、仕事終わってから来てるからさ、なんか休みって感じもないし、ちょっと、ね、切り替えるのも含め、少しお酒をね、入れようかなと思って、コンビニ、近くのコンビニね、寄って、で、ストロングゼロをさ、350缶ですよ。ね、買って、ちょっと飲みながら歩いて。でも飲みきんねん、全然。なんか全然飲みきんねえなと思って、どうしようかなって思いながらもう武道館の方歩いていくわけで、門とか入ってってさ、でもさ、酒飲みながら門くぐって何やってんだろうとか思いながらさ、でどんどん進んでいってさ、したらね、ありますよ、青いエールつってね、ドカーンつって武道館があって、で周りには物販があったりとか、ファンクラブのね、なテントがあったりとか、なんかいっぱいあってさ、警備員とかいっぱいいてさ、まあでも不審者だよね。そんな中なんかもう、ね、缶チューハイ持ってさ、うろうろしてるおじさん急に出てきちゃって。ね、迷い込んじゃったんですかおじさんみたいな。なっちゃうけどさ。で、なんとか飲みきんなくちゃと思ってさ、頑張って飲んでさ。で、まあそんなんでね、そろそろ会場ってかもう開演しちゃうからと思ってさ。じゃあもうね、中入んなくちゃ。で、もうまあちょっと決まってきたからね、少し。 ほろ酔いね。そりゃそうだよ、 9% ぐらいの、ね、アルコールありますからね、まあ、瞬間的にね上がりますから。でそんなわけでさ、中入って、で今回の俺の席が東の、W の33とかって席だったのね。あるかな、手元にありますチケットがね、東 W 列33番、あ、これ2階ですよ、しかもね。でどこだっつって、で中ね、ぐるぐる回って、東こっちだろうっつって、 W っつって、33っつって、そしたらもう本当にその武道館ってステージがあって、でそこをまあなんていうの、囲むように西から東までね、右から左までね、いっぱいまあ、席があるわけなんです。後ろはね、ないですけどもね。サイド。ね。サイドからあるんですが、本当に真サイドだよね。東側の、その舞台のステージの本当に、真東の W 列って、一番上なんだよね。その、A から始まるわけだよ。アルファベットってやつはさ。A から始まって、終着点はどこですか？ね。Z だよね。Z の前って何ですか？ W ですね。だから、もう、後ろから2番目なんだよ。だからね、2階席の後ろから2番目っていう、ほんと、この世の、頂点1個下ってところ。だから遠いんだよ、すごく。なのでね、いや、結構ね、遠いなって思うけど、まあ言っても武道館そんなに大きい感じじゃないからです。アリーナみたいな感じじゃないからさ。だから、まあまあ、わかるかなみたいな。ね、豆粒っぽく見えるかもしれないけど、わかるかなみたいなところで。で、今かとさ、待つわけですよ。で、そしたらさ、19時、始まんだよ。で、みんなね、立ち上がって、サイリウム持って。でもみんな、もう、瞬間的に、もう、青くしてて、その、ルミカみたいなやつをね、ペンライトみたいなやつをさ、みんな青くしてて、お、さすが青いエイルと思ってさ。で、今回の、そのライブの、なんか名前もスペシャルライブ2018、リブルーって言うんだよね。で、多分、その、青いエイルさんって、2016年の、その、11月、12月ぐらいに、武道館でライブして、そっから休止してるんだよ。活動休止。で、そっから、1年と、8ヶ月だ、9ヶ月経って、今回復帰のライブなんだよね。だから、リ・ブルーなんだよ。青いエール帰ってきたぞ、日本武道館つって。いうことでさ、またね、俺もその、一年何ヶ月前かのライブ行きたかったのにさ、行かなかったっていう後悔もあってさ、それで活動休止とかなっちゃうからさ、うわ、行っときゃよかったって思った上でのね、ライブだったんで、感動もね、ひとしおなんですけども、で、始まってさ、うおーつって、ね、青いエールだーつって。好きなんす。私、青いエールさん。あんま音楽とかにお金をかけない人間ですよ。本当にお金かけない。なんだけど、iTunes ストアとかで、新曲を買う。青いエールさんだけ。あとほぼ買わないもんね。ただね、青いエール好きなんだよなぁと思って。だから、もちろん、ツタヤとかのレンタルではね、アルバムとか全部、借りてたりはするんだけどさ、好きなんだよね。カラオケ行っても歌うからね、青いエールさんとかね、そんな感じなんですが、ね、ひとしおだね、ほんとね。で、そんなありまして、で、始まったわけですよ。で、1曲目が約束ってかね、もうね、すごかったのよ最初からね。もちろんもうドカーンつってさ、うわーってなるわけだけど、次から次へ歌うわけ。途中途中ね、トークも挟まるけど、でもね、 あんま喋ってなかったな、ほんと。もうずーっとエンドレスで歌ってた。こんなパワーあるっていうぐらいあって、全部で、アンコール含めて20曲。もうほんとノンストップなんじゃねえかっていうぐらい歌って。1曲目、約束。2曲目、イグナイト。3曲目、オーロラ。4曲目、アバロンブルー。5曲目、メロリア。6曲目、アカツキ。7曲目、カスミ。8曲目、アクセンティア。9曲目、レイニーデイ。とか。もうなんかもう、ずっと、まあ、なんかあんま知らない曲もあったりもするよ、それはもちろんね。でも、なんかもう、ベストアルバムを生で歌ってるみたいな、いうぐらい全部が、すごい、知ってるやつ、だなぁと思って。で、流星歌って、ラピスラズリ歌って、翼、シンシアの光、とかさ、でもアンコールの後とかもシリウス歌ってさ、すげえわ、最高だなっつって。でももうね、来てよかったなと思って。でもこれただ思ったのは、もう2階の一番上の席で見ていくからさ、いやこれ1階席とか、1階席じゃなくてもっと下の方の2階席の一番前とかわかんないけどさ、そういうところで見たらもう最高なんだろうなと思って。なんで真横の一番上なんだよって思うけど、それでも十分ね、舞台もちゃんと見れるし、こっちも見てくれるし、問題はないんだけど、いや、もっと堪能するんであればっていう。一階席はファンクラブがね、多分あるから、ね。エイルランドっていうね、ファンクラブがあって、そこのね、やっぱし、ファンクラブメンバーがさ、優先されてチケットはね、配布されますから、一階席はちょっと難しいとはいえ、いや、二階席の一番上はちょっとね、やっぱ遠いなっていうのはあったけど、それでもすげえ楽しめた。もうね、すごい、この曲の後に、またこんないい曲っていうのを連打。素晴らしいな。そしてね、やっぱ、青いエイルちゃんがね、可愛い。俺好きなんだよね。結婚してほしい。結婚してほしいのか俺は。わかりませんけど。ね、黒川芽衣ちゃん。うん、結婚してほしい。ね、ガッキー、うん、結婚してほしい。誰でもいいんじゃねえかってね。まあ、そうなんだけどさ。なんか、ショートカットが好きなのかな、わかんないけどね。なんかその、女の子でもしてるな、わかんねえな。でも、青いエールはかっこよかった。エロかっこいい。その、なんか、コーダくんみたいじゃなくて。普通に、かっこいい。かっこいいんだよね。そして、服装がやっぱしエロいんだよね。だいたいあの人、ハーフパンツっていうかさ、すっげえ短いさ、お召し物履くからさ、足がね、やっぱりすげえ出てるわけ。で、足も長いしね、足もなんか、いいんだよね。だからもう、エロいはもちろんあるんだよ。でもかっこいいんだよ。で、歌うまいんだよ。で、歌は、その2年前とかの時よりも、歌うまいと思うよ。青イールって、ちょっと高音のところ無理して音出すときあるじゃない。でもそれが、なんか、一皮むけたとか、何目線つってね。あるけど、そこもね、良くなっててね、なんか、進化してんなと思って。うめえと。しかもなんかね、その、女の子特有の変な盛り上げ方あんじゃん、なんかその、ねえ、なんか、えいえいみたいなさ、えいえいってなんだって話。エイエイルーって言うんだけどさ、青いエイルさんのなんかそういうお決まりのね、掛け声がエイエイルーってあるんだけど、まあそれは置いといてさ、なんかあんじゃん、女の子がなんか声上げてるみたいなさ、じゃなくてやっぱしいいんだよね、女の子って感じじゃないのよ、ロックシンガーなんだよね俺の中では。だから歌っている時とかの音の乗り方っていうの、その、あとはね、途中のさ、バーン な感想のところとかさ。でもそこの音の乗り方とかも、なんか、いい乗り方してんの。ロックな乗り方してるっていうかさ、なんかその、わかる？ちょ、見て。DVD 出るでしょ？ね。買ってみて。それか、去年、その、2年近く前の、武道館のライブは DVD 出てると思うんで、ちょっと見て。やっぱりね、その、体の動かし方とか、リズムの乗り方とか、それがすごく好きな乗り方してんだよね、俺の。いいなぁと思っちゃう。運動神経良さそうな乗り方してる。運動神経いいやつに目がないかんね、俺はね。膝の使い方ですね。いや、本当に上手かったな、膝の使い方もね。そんなんでさ、もう、素晴らしかったよね。で、他にもさ、その、ね、ちょっとエロい話があるからさ、あれだけどさ、いや、足はもちろんなんだけど、脇とか。脇とかもね、素晴らしかったね。遠くて全然見えないんだけど、でもモニターとかでアップで映し出されるじゃない。脇とか、素晴らしいなと思って。だから肌の露出がね、やっぱ多いからね、ってのあるけど、なんか、そういうエロさ、健康的エロさなんだよね。脇とか足とかさ、胸とかじゃないんだよ、全然。胸とかなんか、ね、なんか下半身とかそういうのじゃなくてさ、そういう健康美、スポーツしてる女の子を見た時のかっこいいな、そしてやっぱりね、スポーツするから薄着になるから、そこでちょっとエロさっていうのがあるのかな、なんかな、スポーツマンに上えな俺はな。あと肌も綺麗だなと思って、ね、音楽聴きに来てんだろうつってね。でもね、青いエイデさん自体が好きなんだよ俺は、普通に。なので、その一答えとしても見てしまう、ね、あるけど、いやほんとね、いいね、運動神経良さそうな気がする。でやっぱりほんとね、曲もほんと良かった。なんでしょう、ほんとにもう知ってる曲、ここ最近のさ、でも青いエールさん出てきてからのさ、アニメってさ、大概俺も見てきてるからさ。でそんな中でね、シングルとかはほぼほぼ聞いたことあるやつだしさ、誰もが知っているっていうレベルの、だから比較に出しちゃいけないよ。だけどやっぱ今の二大巨頭、アニソン界の女神、二大巨頭としてはリサか青いエイル、ちょっと古くなるとメインとかさ、まあ、言うほど古くないんだろうけど、やっぱりなんか勢いがあるって考えるとさ、でリサとかはベストアルバム2枚ぐらい出してさ、でなんかワンツーフィニッシュしてたりとかするんじゃない、売り上げとか。だからやはりね、支持されてるし、今年のロッキンだってね、リサ出たしさ、とか考えるとね、やっぱりすごい勢いあるけれども、やっぱりそこで、青いエイル、素晴らしいなって。俺はちょっとエイル派なんでね、やっぱり。リサも好きな曲はあるけど、リサと結婚するって言われると、いや、俺青いエイルと結婚するってなる。中学生なの俺は、ね。まあいいんですよ。そういうね、やっぱり好きな人を好きというべきもんですから、やっぱ人間ね、生きてますから。自分の気持ちに正直にというところなんで、黒川芽衣ちゃん、青いエイルさん、そして、ね、新垣結衣ちゃん。気持ち悪いおっさんだな、本当にな。でも、いいよね。いいものはいいって言っていこうよ。いうことだって。本当にね、良かったなと思って。そんな、なんかすげえあっという間の2時間。ほんと9時ぐらいまでだったんだけど、19時まで。だから19時から21時ぐらいだったんだけど、もう終わんのっていう。でも、何曲歌ったのっていう感じ。なんかめちゃくちゃ濃い2時間だったなと思って。最高ね、本当に良かったなと思って。またやった時こんな豪華なさセットリストになるのかって言ったらもうわかんないけど、本当に異常なセットリストだと思うよ。もう ね、俺がセットリストとか言い始めてるからあれなんだけど、ね、あの演目、ね、あの、こんな演目ねえぞっていうぐらいすごくて、だから、まあ、そのうちね、動画とかも公式から出ると思うんだよね、YouTube とかでその、DVD、ブルーレイ出ますよみたいな時にさ、反則の動画が流れたりとかあると思うけど、ぜひ、ちょっと見てほしいな。で、やはりその、前の、1年8ヶ月、9ヶ月前とかのライブよりもパワーアップしてる。そこもね、いいね。あの、本当に素晴らしかった。素晴らしかったし、あの、もうエイルが好きになる。ね、今まで以上にエイルが好きっていうところで、まあ、どのぐらい好きかっていうと、見終わったのが、ね、見たのが木曜日。で、金曜日、一人でカラオケ行って、青いエイルさん歌ってますからね、一人でも。もうね、入って、一曲目から八曲目ぐらいまで全部青いエイル入れてっから。言うぐらい来てますよ。ね、その後、あいみょんとか歌ってますからね、私ね。そんでサンボマスター歌ってと。そんなんやってますけどもね。むちゃくちゃだなって。まあ、そんなわけで、あの、すごく。なんかね、日本武道館って言っちゃうね。日本武道館。どっちでもいいわ。俺こういうライブとかで行ったことなかったんだけど、多分ね、昔、専門学校の入学式が武道館だった気がするんだよね。だそのグループが次でかくてさ、そこの専門学校。だそんなんでね、すげえ人集まってたから、武道館でやった記憶があるんだけどね。まあ、それ以来、だから、18歳以来、ね、武道館行きましたからね。まあ、そんなんで、あの、意外と、ね、良かったな、ってことで、また会ったら行きたいなと思うけど、でもここ最近ライブとかさ、超行ってるじゃん。むちゃくちゃ行ってんじゃん。今まで行かなかった分、ね、親の仇のように行ってるじゃない。だからね、ちょっと控えようかなと思ってます。そりゃね、趣味が音楽好きでとかね、で、ライブ行くの好きでとかっていう人、そりゃ金たまんねえわ。やっぱライブさ、高いもんね。今回のさ、青いエールさんのライブだって、7000円すんだよ。で、高い。で、それがさ、また手数料だなんだかんだあってさ、8000円近くすんだよね。ちゃんとチケットを手にさ、あの握りしめるにはさ。だからね、これをさ、月に1回だ2回ださ、行くわけじゃん。声優が好きだったら声優のライブ行くし、あの、邦楽のロックが好きだったらロック行くわけだしさ。でね、月1、月2ぐらいで行ってさ、年間で、まあ、年間10回、12回は行くんでしょ、好きな人はさ、少なくとも。そう考えて、それだけでさ、7000円かける、みたいな。まあ、7000円ぐらいするのも、まあ、なかなかないかもしんないよ。結構、高い方だと思うけどさ。まあ、ね、5000円ぐらいだとしてもさ、12回で6万円じゃない。結構するよね。でも、AGA で半年で6万円だからね。大したもんじゃねえな、なるけどさ。まあ、趣味だったらね、いいよね。いい趣味かもしんない、ちょうどね。あの、年間にかけるお金としては、いいんじゃないかなと思うけど、でもね、これにプラスしてさ、他の趣味もあるわけじゃん、人間はさ。ね、酒飲むのが趣味な人もいるだろうしさ。ね、ちょっと旅行行くのが趣味な人もいるだろうし。だからね、なんか、ライブもすごくいいけどね、ちょっとお金が、どんどんね、なくなっていってしまうからね、一旦控えつつ、もう安めのね、3500円みたいな。ところライブしかもね、行かないかもしれませんけどもね。まあ、できる限り、ここ最近行ったライブではね、すごく良かったんで。ぜひ、機会があればね、また行きたいというところでございやしたと。じゃあ、そんなんで、今日、他のお話、ざっくりしてお別れのコーナー行こうか。お便りだけ読もうか。お便り読んで、ちょっとお別れのコーナー行きましょうかね。ラジオネーム。ラジオネーム、どうも僕です。青いエイルが薄毛好きならどうするんですか？ お便りいただきました。ありがとうございます。いや、だったらいいよ。だったら AGA 行かないけどさ。エールだって、髪の毛生えてる方がいいって、やっぱり。いや、薄毛がいいっつったらいいよ。たださ、薄毛がいいっつったってさ、俺に来るわけでもないじゃない。ピンポイントで、ね、パルナイトぐらいの薄毛がいいって言ってきたら、それは俺薄毛でいいですよ。むしろ晒していきますけど、ね、ただの薄毛だったらさ、またかっこいい薄毛でしょ？俺じゃないわけじゃん。だったら、ね。薄毛でビクビクしてさ、おどおどしてるよりは、ちょっと髪の毛が生えて、少し自信持って歩いてる方が、俺は青いエール受けすると思ってるから。ただ、ね、ラジオの前の青いエールちゃん聞いていたら、もし、パルナイトぐらいの薄毛がいいんだってなったら、来週の AGA の予約はキャンセルしますんでね、お便り待ってます。じゃあ、あと他のね、お便りいただいてます、ラジオネーム。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルさん、第460回放送分の、43分55秒あたりから聞き直せ。去年10月に、肝機能と、脂質代謝異常で、要精密検査って結果が出たのに、再検査、バックれてるんだぞっていうね、お答えできました。ありがとうございます。多分、これは、すごいね、回数と分数ね、ありがとうございます。ね、聞いたらそこでピンポイントってことなんですけども。大体まあそうだよね、9月。結果が分かったのが多分9月とかね、10月頭っていうことでね。まあその辺のところだったんでしょうけど。でも多分、さっき言った通り逆転してんのよ。肝機能の方がちょっと良くなって、脂質代謝異常は、ピークを迎えてるんだよ。そっちが多分ね、いい判定だった気がするんだよね。で、総合的に要精密検査。で、病院行きなさいよ。話なんだけど、行ってません。っていうのは、もう俺、要精密検査、もうなんか、もう5年ぐらいずっとそれだから、分かってんだよね。っていうところ、分かってるっていうのは一番怖いね。素人判断でさ、行かないのが一番怖いんだけど。でも、肝機能障害、ずっとだし、肝機能障害の疑いっていうのはずっとだし、で脂質はもちろん太っちゃったからもうそれも当然の話だから、今年だよね。今年これだけまあ、酒も飲んじゃったけど、でも背中が痛いわけじゃなくて、肝臓はその悪い感じは全然してなくて、気だるいのはね、寝不足だったりするとすごい気だるいけど、寝不足でなければそこまでひどく気だるくないし、肝臓特有の背中痛い、あとなんかもう全身の血がドロドロしてる感じがもうわかるとかじゃないっていうのはやっぱり一つ大きいし、であとね、痩せたしとかっていうので、この状態で要精密検査だったら病院行くわ、普通に。だっていや、ベストかどうかわかんないよ、今の状態が。でもベターだよね。ピークは持ってくと思うよ、もっといい状態に。だけどそっからちょっと甘えてって、どこに落ち着くかっていうと多分今ぐらいに落ち着くと思うんだよ。結果ね、わかんないけど。できる限り維持したいと思うけど、なんか、ここまで戻って行ったり来たりみたいなのをすると思う。それの、まあ、ギリギリ、セーフなラインっていうのが今の状況かなと思っていて。だからこの状態は今後もずっと繰り返すというか、行ったり来たりするところで、これで精密検査って言われたら、もうちょっと行かざるを得ないね。改めて。何が逆に悪いんだと。思うぐらいだから。だからちょっと、期待ね、しちゃいますね。ご期待ください。その、10月ぐらいの結果発表ね。だから、ただ怖いのは、AGA の薬飲んで血液検査すること。怖えな。まあ、言えばいいのかな。今 AGA の薬でって、ね、ミノタブ飲んでおりますってね、海外から輸入しておりますみたいな、個人輸入でございますみたいな、そんな話とか、 もしかしたら出るかもしれないけどもね。まあまあでも普通に、ね、クリニックで処方されたものをね、まだ飲んでる段階かと思いますから。1年ぐらいね、いいよね、クリニックで。で、半年間1万円だとしてもさ、その後の半年4000円とかだからさ、全然やっていけるじゃない。個人輸入したってさ、安くなるけど、うん、まあなんか、いろいろあるじゃない。安心感がちょっとね。日本人は安心求めちゃいますからね。4000円ぐらいだったら、1000円、1500円ぐらいの差だと思うんでね、言っても。だったら、ね、いいかな、なんて思いますけどもね。いや、そんな、ね、ところでございやしたね。いや、ほんと、ね、そろそろ、そんなわけでね、健康診断、ね、ございますけどもね、ちょっと AGA、飲んで、ね、AGA でちょっと診断されてからどうなるか、ね。で、飲んだ後、ね、もしかしたらちょっと髪の毛生えてきちゃうかもしれないですけど、その後に、青いエイルさんが、実は薄毛が好きなんですって言ったら、俺はもうちょっと、考えるところありますからね。髪の毛むしり取りますからね。そんで、今まで通りのね、汚いハゲ散らかした感じをね、ちょっと出しつつ、ね、次のライブにね、臨みたいなと、そんな風に思っておりやす。
統計ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほどときましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日ね、話せなかったこととかね、あと、読めてないお便りなんかを、つらつらとご紹介していきたいと思います。お時間もね、もう、いいところでございますから。じゃあ、ちょっとお便り読んでいこうかな。ラジオネーム。ラジオネーム、チュートさん。パルさん、こんにちは。次回の映画、インプレッションは、ミュージカルつながりで、レ・ミゼラブルをお願いします。ちなみに自分は途中で見るのをやめましたっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。こちら先週でちょっといただきましたやつで。で、ちょっとミュージカル映画がありましたから、ララランドとかね、見まして、そこからレ・ミゼラブルどうですかという。で、途中で見るのをね、やめてしまいましたが、パルさん見てくださいみたいな感じなんでね。ちょっとそこまで見ようかなとか思ったんだけど、なんかね、巡り合わせでボーイズオンザランチ見てしまいましたけどもね、ちょっといつか機会があれば、そんななんか見てへってなんないんだよな。なのでちょっと後回しになってしまったら申し訳ないですけどもね、他に見たいの結構あるんだよね、まだまだね。でもそんな感じです。で、この話そんな長くするかどうかわかんないんだけど、ちょっとしようか。今さ、ちょっと、ララランドの話出たからあれなんだけど、この3連休さ、お墓参りちょっと行って実家帰ってさ、で、実家でさ、リビングのところを見たらさ、ララランドのブルーレイが置いてあったよ。見てんだ、と思って。ね、親もね。聞かなかった、逆に。でも、あんまりとか言われるとちょっと俺も傷ついちゃうから。でも買ってるってことは結構好きなんだろうなと思うけどね。なんか好きだったやつ買ってるっぽいんだよね、ちょいちょいね。だからララランドは良かったのかなーなんて思うんだけどさ、そこまでね、やっぱり血が繋がってる感性がね、極端に違うってわけじゃないと思うんだけど、まあ、そんなんでね、うちのね、実家でもララランドはね、ございましたよってお話なんですけどもね。ちなみにまあ、墓参り行って、これは土曜日お昼に大宮集合して、で、墓行って、ね、大宮の墓行って、あげおの墓行って、で、その後、ね、ちょっとご飯食べてさ、久しぶりうなぎ食べちゃって、ね。こういう時ぐらいしかね、なんかね、家族でさ、ちゃんとしたもん食わないからさ、ちょっとね、うなぎ、ね、夏バテしちゃうからですね、うなぎ食べて。そんで、その後、 親父はまだなんか仕事があるからっつって、そう別れて、母親の車で、実家の方戻ったんだけど、ちょっと実家を戻るところにさ、その通り道に、俺が2歳ぐらいから小4ぐらいまで住んでた、ところがあって。で、そこを通るんだよ。だから、ちょっと探索しようかって話になって、何が探索だよっていうね、もう30もさ、7のおじさんとさ、母親も62とか、そんなんでしょ ?62? そんなもんだよね。62、61か60、わかんないけど。まあ、60超えてるわけだよね。でさ、その二人でさ、ちょっと探検しようぜ、みたいになってさ、何やってんだって思うんだけど、あそこ覚えてるつって。あれ、歯医者でしょつって。フッ素塗ってもらった歯医者でしょつって。で、あそこ、何々くんちの歯医者でしょみたいな話になって。それ同級生の家の親がやってた歯医者だっけつって。あんま覚えてねえんだけど、みたいな。とかさ。なんかそんな話、駅前に声優があったんだけど、あれ潰れたらしいよって話して、本当にって見に行こう、見に行って。で、なんか職場のさ、今の職場の人がさ、なんか大学が、そっちの方にあって、そしたらなんか、そこにあった声優、いやもうないよ、みたいな話が出てさ、ね、ちょっと俺ちょっと、職場の人が聞いたのにないって聞いたんだけど、本当になくなってて、みたいな。とかさ、なんかいろんなね、話とか、ね、親もそんな巡らないからさ、俺一回多分ね、大宮とかに住んでた時にね、チャリでね、行った気すんだよ。多分ラジオでも喋ってる気すんだけど、それで一回その街行って、いろんなところ回ったんだけど、でもね、まあ親と一緒に、あじゃねえ、こうじゃねえってね、行くのも、ね、俺の覚えてないことも覚えてたりとかするしさ、幼稚園の先生の話とかさ、ね、あの先生、なんか今元気かなとかさ、俺ちっちゃい頃ね、本当は今だとね考えられないけどさ、幼稚園の先生、やっぱすごい好きでさ、年中さんの頃か。もうよく家遊び行ったりとかしちゃってさ、チャリで。ね、うん。すごいね、年中さんでチャリ乗ってっからね。そんで、ね、普通に道路とか渡ってさ、信号とか渡ってさ、行っちゃってっからね。やべえやつなんだけどさ、あの頃考えたら。ね、今ほどさ、治安も良くないじゃん、そんなさ、車だって飲酒運転とかも全然あった時代でさ。それでね、もう、でかい、4車線ぐらいの道路とか渡っちゃってんだもんね。年中さんでね、チャリで。でもそれでね、先生のところ行ったりとかさ、先生もさ、なんか、銀行行くとか行った時にさ、車で行くんだけど、俺も行きたいっつって、ね、ついて行っちゃったりとか。そんなもんあったねっつって。母親もさ、その先生が、俺なんかちっちゃいヒデちゃんって言われたからさ、ヒデちゃんって。名前言っちゃってんじゃねえかっすね。ね、いや、パルちゃんって言われてたからさ、パルちゃんが、一緒に銀行行きたいって言ってんだけど、連れてっちゃって大丈夫ですかみたいな。とかをさ、母親に言って。普通母親もそういう時はさ、いや、本当にご迷惑かけちゃうんでって言うけどさ、うちの母親もちょっと行かれてっからさ、え、いいんですかつって。ねえ、子供喜ぶし、つって。そんなんで生かしちゃうような親だったんだけどさ。だそんなんでね、なんか、すげえ思い出が詰まった街だったな、なんていうことをね、いろいろと話しながらさ、実家に帰ってさ。で、本当は別に実家帰んなくてもよかったんだよ。墓参りしてさ、飯食って帰りゃよかったんだけど。実家行った理由としては、一つ。まあ、二つか。一つは、ブルーシードの資料を、ちょっと一通り持って帰ろうかと思って。この間ブルーシードのドメイン取ったからさ、そこで、ブルーシードデータベース作りたいなと思って。ないんだよ、今。世にさ、ウィキペディアとかでも、全然足りなくて。だって、何話に何荒紙が出てきたとか、わかんねえんだよ。俺困っちゃって、この間。いや、確かいたよな、と思って。ヌエの荒紙いたよねっ って思ったんだけど、出てこないんだよ。調べても。だから、じゃあ俺がちょっとデータベース作るしかねえじゃんと思って、だからちょっと一通り資料持ってきたから、全部ね、ちょっとありますし。あと中学校の頃作ったその、まとめたやつ、プリントアウトしたやつが部屋にありましたんで、それを持ってきましたから、恥ずかしいやつ。藤宮もみじつってね、ヒロインの女の子ね、身長何、ね、体重何とかしてね、こんな子です、みたいな、ね。こういう経歴がありましてですね。で、持ってる銃は何とかです、みたいな。ね、なんか、ベレッタ M72F です、みたいな、なんかね、書いてありました。わかんないけどさ、とかね、そういうのも全部さ、資料集には載ってるから、それをさ、全部さ、引っ張ってきてさ、とかやってたから、それをね、ちょっと、やりたいなと思って。その資料をもらう、資料をね、集めてくるっていうのと、で、メインは、CD をさ、家にいっぱい CD があって、昔の CD がね、で、それを、パソコンに取り込もうと。ね、俺もちょっと DJ をさ、目指してるからさ、その音源っていうのはいっぱいあった方がいいなと。で、しかもちょっと懐かしめのアニソンとかあったら、アニソン DJ としては盛り上がるじゃんと思って。で、そんなわけでさ、いろいろと、漁ってきたんですが、結構あったよ、懐かしいのが。もちろんブルーシードもありましたよ。ブルーシード、まあ、高田バンドを歌ってるやつありますし、あとはね、もちろん林原めぐみさん歌ってるのもありますし、でも林原さんつながりで、爆裂ハンターとかもあるし、ねえ、他にもなんだろうね、俺が一番なんか、好きだったのかどうかわかんないけど、昔バブルガムクライシスっていうアニメがあって、それの、そこにバンドが出てくるんだよ。そのバンドがアズセキリアっていうバンドで、そこのボーカルがプリスアサギリっていうボーカルがいいんだけど、これアニメの話全部。軽音で放課後ティータイムのなんかミオちゃんみたいな、そういうのと同じポジションよ。ね。バブルガムクライシスに出てくるアズセキリアのプリスアサギリさんね。何それっつって。でもこれの曲めちゃくちゃ良くて、これほんとずっと聴いてたんだよね。で、はがき出したらライブ当たって、で結局行かなかったっていう過去があんだけど、これ高校生かな、中学生だか、高校生だねぐらいの時に行きゃよかった。行ってたらまた変わったんかもしんないな。なんかライブっていうものに対してのなんか特別感とかはなくなったのかもしんないけどね。行っちゃいけないと思ってた、なんかね、そういう特別なものに。なんかそう、テレビの向こう側とかラジオの向こう側の世界であって、リアルに触れていいものなのかなっていうちょっと変な感じがあったからね、まあ行かなかった気しますけど、とかそんなのがあったりとか、他にもね結構いろいろあったよ。絶対無敵雷神王とか、熱血最強ゴーザウラーとか、あとは俺が一番最初に買った CD が多分ね、ツインビーパラダイスっていうツインビーのラジオドラマがあったんだよ、昔。あれ中学校の頃、あの頃ってコナミがさ、すげえそういうのに力入れてて、ときめき メモリアルとかもそうだけどさ、で、そんなんで、深夜ラジオで、ラジオドラマとか、でもすごい流行ってる時期で、で、そこのツインビーパラダイスあって、そこの、ナビゲーターというかさ、で、進行したのが、高田真理子さんがやってて、いや、すげえ、ね、懐かしいななんて思ってさ、したら、アルバムはさ、ラジオドラマが入ってんだけど、1曲目にちゃんとオープニング目に入ってて、で、最後にエンディングの曲とかも入ってて、で、その2つとかもさ、ちょっと引っ張ってきてさ、懐かしい曲だなーつって。とか思ったら今度極道くん万有記。 おっさんホイホイすぎるんだけどさ、極道くん万有期のさ、またラジオドラマとかもあってさ、で、あちあちが歌ってんのよ。時のラビリンスとか歌ってるわけ。懐かしいなぁと思って。アルバムもね、そのラジオドラマのやつも何枚かあったし、普通にシングルで思ってたからね。いや、すげえ、あの頃は極道くん一色だったなと思って、ラジオドラマもあればさ、小説もすげえ、ね。中村うさぎ先生ですよ、本当に。全盛期。なのでね、極道くん。だ今でそのラノベのさ、走りなわけだよね、あの辺が。極道くんとか、スレイヤーズとか、フォーチュンクエストとか、ロードスト戦記とかさ、ああいうのがね、ライトノベルの走りでさ、あってさ。で、今ね、そういうソードアートオンラインとかいろいろあるわけだけどさ。やっぱそういう、本当アニメとか小説とかそういうなんか盛り上がりのやっぱ頂点とかにいたのが、その中村うさぎ先生の作品だったりとか、赤堀悟作品とかさ。ね、あったわけなんだよねっていう、ちょっと時代を感じてしまいますけどもね。で、そんなんで、あちあちが歌ってるって思って、最高だなって思ったら、そっから、ねえ、なんか、マシン英雄伝渡る。で、これも、あちあち歌ってますから。とかさ。なんかいっぱいあったなーと、懐かしいし、いい曲が多いなーなんて思って。で、アニソンさ、あさりに行ったんだけどさ、他にもいっぱい出てきてさ、俺すげー好きだったの、マニッシュ。マニッシュは、昔スラムダンクのエンディング歌っててさ、で、それで好きになったんだけどさ、シングルとかも、結局なんか探したら8枚ぐらいあって、いや、好きだったんだなと思いつつ、で、アルバムもね、多分全部持ったんだけどね、高校の卓球部の部室に多分、寄付した形で、で、好きなやつ聞いていいぜ、みたいな。ちょっと広めようとしたんかもしんないね。で、それ、そのまま放置して、卒業しちゃったから、マニッシュはもうちょっとアルバムなかったんだけど、とか、久保瑠璃子とか。ね、久保瑠璃子も8枚ぐらいあったね、シングルが。で、親にさ、親にもちょっとなんか、CD ちょっと出しといて、ってなんか他のあったら、そしたらなんか久保瑠璃子出てきて。で、あんた久保瑠璃子好きだったわよね、つってね。そうなんだよ、久保瑠璃子好きなんだよ、って。久保瑠璃子は、最近もまだライブとかねしてるからね。人空とかの歌歌ってた鈴木夢さんとかとたまに一緒にライブしてたりとかするっぽいんで。ね、誰得だ、俺得だなと思って。鈴木夢さんは俺の大好きなゲーム、ね、トップ3に入ります。街とかのね、曲歌ってるからさ。だから、ね、久保瑠璃子。ね、鈴木夢。したらもう、今度悠々白書出てきちゃうから。ね、回ったりさん出てきちゃって。ね、高橋ひろ出てきちゃって。なんだこの話。ね、ただ、俺と同い年前後の人。わあ、懐かしい話してんな。ただもう若者。何を話しているんだっていうね。ところだと思うんでそろそろやめますけど、ね、若者聞いてんのかっていうね。でも他にもさ、もうほんと、あの頃の曲、そして今の人は誰も知らない、もう、いたことすらも、ね、知らないみたいな、そのあるけどさ。だキュリオとかさ、木村ゆきとかさ、リエスクランブルとかさ、リエスクランブル覚えてる？文句があるなら来なさいみたいなやつよ。リエスクランブルとか、藤重正隆とかさ、ジャケット見て思い出したけど、FBI って覚えてる？サックス吹いてる女の子のやつ。とかさ、シングルあってさ、2枚ぐらい。あと、ラピュータとかさ、なんか、ね、ルアージュとかさ、ゼロ、ピエロ、アクセス、ヨネクラトシアキ、ティーボラン、ペニシリン、シャズナ。もうね、すごかった。懐かしいなーっつって。ね。もう、それもさ、俺も実家に置いてきて放置しちゃうぐらいのものだからね、相当だけどさ。まあ、そんなんで、なんかすげえ懐かしかったな、つって。 なんで、ちょっとアニソンは結構仕入れてきましたんで、まあ少しアニソン DJ の準備もね、整えつつあるという感じなんで、あとはね、もうちょっとTSUTAYAで、じゃあTSUTAYAで借りりゃいいじゃん、最初からってね、あるけども、まあちょっと準備をね、また進め、まあたまにね、DJ ごっこはまだやってますから、少しずつね、スキルを上げて、やればやるほど、なんか特に触んない方がいいんじゃねえかと思って、普通に曲が終わった瞬間に次の曲繋げばそれでいいんじゃねえかってね、思ったりしてますけども、まあそんなんでね、ちょっと年末イベントできるようにね、頑張りたいなと思っておりますけど。じゃあ他の話もスーパーざっくりいきますね。Amazon Music。せっかく音楽の話になったから、Amazon Music、俺、入ってるんだけどさ。Amazon Music Unlimited。ね、ちょっとこの間のサイバーマンデーみたいな、なんか、ね、やった時にすごく安く入れたから、4ヶ月間ぐらいね、入ろうということで、加入しておりますけども、これはAmazon Music Unlimited だけなのか、普通の Amazon Music でも、機能としてあるのかわかんないんだけども、すごいなと思って。音楽の種類がすごいのももちろんあんだけど、曲再生するとさ、歌詞がさ、流れんだよね。カラオケとまでは言わないけど、ちゃんと歌詞が音楽に合わせて表示されてくの。いや、すごいなと思って。特になんか設定してるわけでもないしさ、で見れるから、ありがてえなって思って。より Amazon Music から離れられなくなるんだろうなと思って、3ヶ月、4ヶ月後。通常料金になった時に俺は抜け出せるのだろうかってね、ちょっと不安がございますけどもね。とかで、あとはね、今週は公園、家の近くの公園見たらさ、運転があったからさ、運転ちょっとしちゃった。昨日とか昼間運転ちょっとして、夜ちょっと走ってさ、その時にその公園の前通ってまた運転しちゃってさ、ね、また通報されちゃうよってなるけど、運転って結構ね、筋力使うというか、いつも使わない筋肉使うから、なんかちょいちょいねやっていくといいなと思って、片手で懸垂ね、器具で片手でぶら下がるようなもんだけど、ぶら下がりつつ動いて次に行かないといけないっていうのが、よりね、体重とかが重ければ重いほど辛いなっていう。筋力の問題もあるかもしれないけど、それ以上に体重だよねっていうのはあって、少し運転をね、家の近くできるからさ、やろうかななんて思ってます。で、あと、スーパーどうでもいい話いっぱいあるけど、まあ、ざっくりしようか。髭剃り買った。結構前なんだよね、髭剃り買ったの。で、ラムダッシュの超安いやつ、一番安いやつ買って、使ったんだけど、どうしてももう、なんか、剃ってるのも、そんな剃れないし、で、あとやっぱしね、清潔感がない、のがあって、洗ってんだよ。洗っててもやっぱし臭いし、男臭いというか、油臭いというか、髭臭いっていうかさ、洗ってもやっぱ臭いし、嫌だなって思ったの、ずっと。ここ2年ぐらいもやだなって思って生きてた。ストレスでさ、ちょっと新しいのどうにかないかな。そんで、条件としては昔使ってたのがさ、昔もラムダッシュ使ったんだけど、ちゃんと洗浄できるタイプのやつ。今のもできんだよ。今のもちゃんと水洗いとかできるやつなんだけど、そうじゃなくて専用の機械があって、そこにセットするとちゃんと洗浄してで乾燥までしてくれるっていう機械が、まあ、結構標準でついたりとかするんだけど、絶対それが今回いいなと思って、もう臭くてで、もうただでさえね、部屋なんて臭いのにさ、おじさんの部屋なんだからさ、それがさ、もうさらにヒゲ剃りで臭えなんてもう嫌じゃん、人呼べないじゃんと思って、もうどうしてもと思って、で新しいの買ったの、一番安い タイプ、本当のラムダッシュで一番安いその、洗浄のマシンがついてるやつ買って、したらさ、もちろんね、清潔なんですごく、毎回やるから洗浄するからいいんだけど、それ以上にヒゲ剃りのちゃんと剃れてる感、俺ずっとヒゲ濃いじゃん、濃いじゃんっていうか、もう写真とか見るとさ、ね、パルナイトヒゲ濃いなって思うじゃん。でもそれってヒゲ剃った後でも結構、剃ったばっかりでもまあちょっと濃いなって思う感じなので、今回新しいのにして剃ったらツルッツルなわけ。もちろんヒゲ生えてるのもわかるよ、わかるけど、やっぱ全然剃れてる感が違う。こんな違えんだと。そんなんでちょっと日々のほんと毎日ストレスだったんだよね。なんかくせえと思って、当事者がくせえと思ってるのは相当くさいよな、ね、だからそれが解消されてよかったなと思って、心のね、なんかそういうストレスが一つまたなくなってよかったなみたいなところでございました。で、あとはね、今週他に買ったものあるんだけど、どんだけ話すの俺、もうちょっと、もうどうしよう、話すことが多い。そんな話すね、話さなくてもいいんだけどさ、でも話しちゃうよ俺はね。日々、ね、できる限り行けるところまで行くタイプなんでね。先週さ、ワイマックス、UQワイマックス借りますみたいな話して、で届いたの無事。受け取ったのがね、多分月、うん、火曜か、火曜の夜に郵便局行って取りに行って、でもらってきたので、試したのね。で今は富士 Wi-Fi を使っていて、あれの使い放題コース、今だと6000円のコースなんだけど、前のタイミングで契約したので、前は4480円で、特にその時契約した金額のまま使えてるのでっていう感じなんだけど、YMAX が良ければ YMAX 切り替えようと思って。富士 Wi-Fi でも YMAX 契約できるのよ。で、それだと月額2980円。安いじゃん。やっぱ4480円と2980円違うじゃん。1500円違うし。ただ、ちゃんとやりたいことができるのかと。ね、YMAX。よくね、なんかいろいろと言われてるからさ。どうなんかなと思って。でも使う場所はね、都内だしさ、都内も渋谷だし、困ることはないなと思ってるんだけど、念のためと思って、で一回借りてみて、で今回借りたのが機械がですね、 W04 っていう Wi-Fi のそのやつを借りたの、機械を、モバイル Wi-Fi ルーターみたいですね。でもこれってちょっと一個前なんだよ、型が。今 W05 出てて、かなりスペックが違うらしいの、機械の。でもすぐに借りれるのが04だったから、まあ04でどんなものか見て、で05はこれよりちょっといいぐらいだなっていう認識でいいのかなと思って、まずはちょっと早く借りたいなと思ってさ、で借りて、で計測したの。アプリとかあんじゃん、その速度計測できるアプリ。ただこれはあくまで参考値でしかなくて、実際はね、まあ、ちょっと数字違うのかもしれないけどってところで、で、富士 Wi-Fi、 これ深夜何時ぐらいかな、まあ、1時とか2時ぐらいには計測したんかもしれないけども、ダウンロードとアップロードなんだよね、下りと上り。下りは例えば YouTube 見るときとか、ね、動画見るときとか、その時はダウンロードで、下りが早い方がいい。じゃあアップロードって何よって。で、だから例えばツイッターとかで写真アップするとか、YouTube へ動画アップするとか、そういう時アップロードになるわけなんだけど、俺の場合はさ、配信とかっていうのもアップロードなんだよね。だからアップロードはしょぼすぎると配信ができなくなっちゃう。ラジオはねまだね軽いかもしんないけど、 YouTube ライブとかやったらすげえ重いからさ、さあどうしたもんかなっていうところで、富士 Wi-Fi 3回計測したんだけど、 平均すると、いやひどかったんだけどね、その時はね、ダウンロードが平均して12から15メガぐらいかな。それでアップロードは10メガから12メガぐらいでした。なんでちょっとだけダウンロードの方が早いんだけど、でもそんなスピード出てるわけじゃないなっていう感じ。まあ、時間帯とかによると思うんだけど、まあ、ちょっと遅い印象で、 WiMAX 測ったらダウンロードはだいたい35から40メガぐらい、2倍ぐらいは早いんだよね。2倍から3倍ぐらい早い。タイミングによるかもしんないけど、ただアップロードが3メガから5メガぐらいなの、半分以下になっちゃってる。だからさ、いくらダウンロード早くてもアップロードが遅いんじゃちょっと話になんないなと思って、そんでちょっとビッグカメラとかも行ったのね。で聞いたの話、WiMAX 担当の人にさ、そしたらなんかやっぱり W05 っていう最新のね端末だったりとかすると、ほんと倍ぐらいスピードが速くなったりとかもするしとか、あと接続の設定とかによっても変わるからっていう話はあったんだけど、でもとはいえだなって感じがちょっとあって、でそれでWiMAX は今回一旦ちょっとやめようと思って、普通にトライワイマックス14日間使えるんだけど、1週間経つ前にもう返却しちゃって、ちょっと富士 Wi-Fi でちょっとやっていこうかなと思って、で富士 Wi-Fi 用の Wi-Fi のクレードルっていうなんか充電器みたいなやつがあるんだけど、それ使うとLANケーブルとかをちょっと伸ばせたりとかできてさ、でそれできると昔買ったNASのハードディスク、そう、ネットワークにつなぐタイプのハードディスクとかも使えるっていうことを最近知って、富士 Wi-Fi にしてからさ、その買った3テラとかあるハードディスクがさ、ネットワークにつながらなくて、使えなかったの、ずっと。せっかくあんのにな、つって。で、ね、Windows も Mac も両方ともあってさ、ね、ちょっと一箇所にハードディスクはしたいし、これからこうやってアニソンのデータとかも増えていくからさ、そういうのも格納しといてもいいかななんて思って、なんとかなんねえかなと思った時にそんな情報を得てさ、でそんなんで富士ソフトの、ね、Wi-Fi クレードルをねちょっと買いまして、金曜日とかはほんともうこのクレードルの設定とかして、ねカラオケ行ってビッグカメラ行って買って、で家帰ってクレードルの設定してみたいな、で終わっちゃって、であとは金曜日他にやってたのがもう出会い系アプリをずーっとやってた。何千人見たんだろうっていうぐらい女の子見て、でその中で10人ぐらいかな、何千人って見て10人ぐらいなんとかいいねって押して、何も返ってきませんけどもね。ちょっと俺思ったんだよ、そんなね自分を卑下する必要はないけど、俺レベルの人間がまっとうに言ってね、でまっとうな人に対してだけアプローチをかけるっていう、自分の好みで本当もう譲れないところを全部譲らないような設定して、でこの子つって指名して、まあまあうまくいく可能性もあるけどさ、確率低いじゃん。でちょっと私思ったんです、バツイチとかで完全に俺もターゲットから外したね、そういうなんか絞り込みとかのやつで、俺バツイチとかいいんじゃないかなと思ってさ、含めるようにしました。なんかさ、その離婚歴があるからどうこうって話ではないんだけど、だから子供がいたらちょっと話違うんだけどさ、子供いなくて離婚歴があるって言うんだったら、なんか別に付き合った延長じゃん、言ってもそれが結婚であってさ、なんか ただ付き合った証明みたいなもんじゃん、もうさ。このご時世だとさ。だからそんなに、まあもちろんね、離婚したことある人は、離婚にあんま抵抗ない人かもしんない。例えばなんかね、近い人たちが離婚してるとかさ、親族が離婚してるとか、そういうのがあるからこそ、離婚しちゃってるって人もいるだろうし、本当に家庭内でうまくいかなくて、やむなく離婚とかもあるだろうし、なんか状況わかんないからさ、それはなんか人それぞれだから、そこで、なんか、離婚してるから、ちょっと私は NG っすみたいな、そういうのやめた方がいいかなと思って。子供だけはちょっと話別なんで、それは子供はなしで、ね。ただの罰位置。っていうのはいいかななんて思って。ね、むしろ、俺みたいな人いるわけで多分。いや、ちょっと離婚とか、離婚歴がある人はちょっとっていう、そのモテない人に、ありがちなやつだと思うの。モテるやつってそういうの別に気にしないんだよね、あんまりね。だからさ、ね、モテないやつがさらにモテなくなってどうすんだっていうね、ところで。もしかしたらね、バツイチですげえいい子がいるかもしれないわけだからね。っていうことで、ちょっと、バツイチも含めて、私、探しております。まあなんか、これが一つかなって思うよね。その、一回逆に向こうも結婚生活で失敗しちゃってて、今度はなんかすげえチャラい男とかは良くないっつって、なんか地味なやつってすげえ地味なやつと結婚したいって思ってるかもしんないじゃん。そんな時にさ、俺が出てきてさ、ね、こんにちはパルナイトですっつってね、最近のアーシャこんな感じですっつってね、アーティスト写真見して、ね、あ、サイン入ってるっつって、で、私もサインちょうだいっつってね。そうなるじゃん。そしたら、ねえ、まだわかんないからさ。そんなわけでちょっとね、だから俺たちみたいなやつはちょっと狙い目かもしれんぞ、そういうのは。なんか変に構えてさ、離婚歴があるからとかじゃなくて。間口は広く。ね。そんな感じが、ちょっと今いいんじゃねえかなと思って、なんか革命だなと思って。これ内緒だよ。ね。みんなに言っちゃうとみんながね、それやっちゃうから。童貞と聞いている人だけのね、内緒で進めていただきたいなと思いますけども。あと今週、もうどんだけ喋んだ？意外とあんだよ。ね、3.5 連休もあったらあるんだけどさ。回転寿司行ってさ、今週。で、連休があるとね、食べちゃうんだけどさ。ウオベイ、ね、ウオベイってところ行ってさ、渋谷にあるんだけど、外国人観光客とかすごい多いんだけどさ、元気寿司グループのさ、ところでウオベイっていうのでさ、回らない回転寿司っていう、回転しない寿司っていうやつなんだけど、入るじゃん。別に回転してないの。だから、レーンはあるんだけど、別に何も動いてないのね。で、そこで注文するの、タッチパネルがあるから。注文すると、注文した分だけがレーンに乗って、運んで来られるわけ。だから、回ってない回転寿司や。ってやつなんだけど、よかった。すげえよかった。近くに会って行ったことないっていう人いたら、ちょっと行ってほしいレベルだったわ。一皿、結構さ、意外高いじゃん、回転寿司。安いところでもさ、一皿130円だ、するじゃない。で、消費税入って、いや、結局150円くらいすんのみたいな、あるじゃん。一皿基本的に100円。で、消費税入って108円なのね。これが本当に基本。ほぼそれ。で、プラス、ちょっとプレミアムなのは、別であるけど、本当にもう、90種類ぐらいは全部100円。っていうのと、あと、その中で、ちょっとね、いいの食べたいなと思って、ウニ、食べたんだけど、安いウニ特有のミョウバンの匂い、ない。びっくりしちゃって。この回転寿司でこの金額で、まあ、ウニはちょっとね、100円とかじゃないんだけど、このクオリティ出してくれるんだっていう感動。そして、俺いつも赤貝好きでさ、頼むんだけど、赤貝 がうまい。いい赤貝だった、新鮮でさ。いつも黒くなっちゃってる赤貝しか出ないからさ。あ、こんなにネタがいいんだって。他のネタも全部良かったからさ。ちょっとおすすめ。あれだったら外国人観光客に勧められるわ。お米の酢の感じもそこまで強くないし、鮮度も良くてそんななんか癖のある感じでもないし、お寿司うまいみたいな多分なると思うんだよね。あれだったら。そんなわけで、かなりおすすめ。しかもウニ、今ちょっとレシートあったから見たけど、ウニ、まあ、一缶だったんだけど、でも結構しっかりちゃんとしたやつで237円だった。他で食ったらちょっとあの感じで237円はないと思うんだよね。で、他のは全部もう108円とかだからいいよね。1個ぐらいちょっとねいいもん食べて、あとは普通の108円の食って、いや超良かった。ウオベイ、お近くにあったらぜひ。回転寿司、俺今まで結構いろんなところ行ったけど、いいぞ。俺回転寿司行くんだったらもう多分ここしか行かねえわ。ぐらい、良かった。っていう話。最近良かった話多いな、なんかな。ここすげえ良かった、みたいなね。話があるけど。ちょっとおすすめかなと思って。で、そんな話。なんか元気寿司って結構高いイメージあんだよね。いいネタがあるけど、ちょっと高いかなって。でも、いや、ここ、ウオベイスゲイは、ね。そんな話。で、あとは、もう結構でも喋ったか。大体喋ったな。いけたか。いけたな。うん。終わったな。よかった。あとは最後だから、仕事の話ね、あんまできないから、後ろの方でしますけど。もし仕事辞めたら、ってことたまに考えんだけど。ほんと最近都内でさ、その、ウーバーイーツっていうの？食べ物の宅配のさ、カゴをさ、背中に背負って、で、チャリ漕いでたりとかバイク乗ってる人、めちゃくちゃ多くてさ、まあ、渋谷だから多いのかわかんないけど、ほんとに多いのよ。こんなに、世の中では宅配されてんのっていうぐらい、ウーバーイーツ、が多くて。で、ウーバーイーツって何って前ちょっと話したんだけど、まあ、個人じゃないけど、お店があります。本当だったらお店に注文が入って、お店の人がデリバリーで配達するんだけど、そこを、そのウーバーイーツっていうところが、なんか、受け持って、ウーバーイーツに注文来ました。そしたら、そのお店に対して、ね、こういう注文来ましたんで、これからスタッフ取り行きますねってなって。で、スタッフ取りに行くんだけど、スタッフっていうのは本当にもう、なんでもない人。今から配達できる人はいはいはい、私行けますって。じゃあ、あんたちょっと行ってきて、みたいな、そんなレベルの人が、チャリで向かって、で、ね、リュックみたいな、でっかいやつに、商品入れて。じゃあ、ね、お客さんとか運んできまーす、みたいな。そんなやつ。がすごい流行ってて。でも仕事を辞めちゃったらさ、なんかがっつりとしたバイトもしてもさ、なんか辞めづらいしとかって考えると、で、日雇いは日雇いで結構ハードな仕事も多いじゃない。でも、ウーバーイーツだったらいけんなぁと思って。まあ、それもハードなんだけど、チャリもちゃんとあるしさ、都内最近道わかるしさ、そう考えるとね、なんか、そういう生き方っていうのも、ありだよね。仕事辞めて、ウーバーイーツで生きていくって、いつなくなんだよって話だけど、なくなる前にね、いろいろと見つけてさ、頑張ればさ、なんか、ね、それこそ働き方革命じゃないけどさ、そんな感じがちょっとするなぁなんて思って、仕事を辞めちゃったら、バイトとか、すぐすると思うけど、もうバイトしないで、その、ウーバーイーツでもいいんじゃねえかって。だから月何万稼ぐか知らないけどね。だから、まあ、そんな話、ね、ちょっと考えたりはしてます。 感じでした。じゃあ、あとね、いただきました。あとはちょっとお便りがあるかしらね。お便り、ラジオネーム、さくらさん。離婚歴があるってことはかなり慎重にならなければならない。女の言い分が真実とは限らない。カップルが別れた後に男を悪者にすることはよくある。俺もされたわ。元カノの周りではとんでもないやつとして語られている。浮気してた女だったが、俺が浮気したことになってたし、それ以外にもいろいろしてたってことになってる。気をつけろっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、これはあるあるだろうね、本当に。だから本当、その離婚、やむを得ず離婚なのか、そうじゃないのかの見極めが、探偵だよね。そういうレベルだけどさ、いや、ほんとね、これ偏見なんだけどね。ただ、いるじゃん。これ女性男性関係ないかもしんないけどね。別れた時に、もう周りにほんと相手のことをああだこうだ言って悪者にして、っていうのはさ、あると思うんだよ。実際に、こうやってお便りももらうし、他の人もね、そういうの経験あるんじゃないかなって思う。だからね、ちょっと気をつけない。それが特に離婚歴ある人みたいなのには、あり得るというか、地雷というか、ね、そういうのがあったからこそ離婚するって、男が逆に逃げてったってタイプとかもあると思うから、そこがね、その、難しいよね。地雷。そのすげえ地雷だと思って、バツイチの人には手出さないっていう男も多分多数いると思うんだよ。ただその中には、本当に不運で離婚せざるを得なくて離婚しちゃった女の子もいるわけなんだよ。で、それがすげえ黒川めいちゃんみたいな子がいるとするじゃない。でもみんな離婚歴があるからつって、一歩引いてるじゃない。そこで俺が行くわけじゃない。もうそこぐらいしかもうね、俺がいいなって思うこと結婚するっていうミラクルは多分起こせないと思うんだよね。普通に、なんだろう、普通に結婚歴とかもなくて、あんまり男性と付き合ったこともなくて、1人2人しか付き合ったことなくてとかで、20代後半ぐらいで可愛くてとかね、運動神経良くてとか、無理じゃん。でもここに一つだよ、離婚歴っての入ったらどう？最低な話になってる。最低な話だけど、でもこれ離婚歴が入るだけで、ライバルがめっちゃ減るんだよ、多分。そのからリスクはすげえよ。ね。今言ったような、超絶地雷がいるかもしんないよ。でもその地雷を恐れてて、その俺の理想とするような女の子と結婚できるかってできない、絶対。俺なんかじゃ。そうすると、もう一本釣りだよね。って思うけど、なんか、怖いよね。だから離婚歴って、ちょっと怖い。怖いけど、もうビビってもらんねえんだよな。普通の子と結婚できればもちろんそれが一番最高だけどさ。俺も、もう無理だろう。普通の子と結婚するっていうか。一般の人と、一般だけどさ、離婚してる人も。っていうね、ところをちょっと考えたりはしてます。気をつけなくちゃいけないけどもね、そこは、十分に考えてね、それでお付き合い、もしできればと思ってますんで。ペアーズ。あとは、メンタリスト大吾のやつね。ウィズだっけ。この二つ、閲覧してますから、私。ね、頑張って、バツイチからね、探しますから。最低なやつだな。でもね、ほんと、お互いにだよ、もうそこは。女の子もバツイチだからって、だから出会いがなかったりとか、ちょっとね、距離置かれたりとか、なっちゃってる子がいるとする。すごいいい子なのに。で、そういうバツイチフィルターがかかっちゃって、周りからはそういう風にも見られない。ね。で、片や俺。ね。どうにもなんない。お互いメリットあんじゃん。 ダメっすかね。そんな黒川めいちゃんいたらぜひお願いしますという感じで、ほんとあと一個ねお便り読みたかったんだけど、じゃあこれ読んで最後にしようか。ラジオネーム、これ読んで終わりにするのか俺。ラジオネームトリンドルさん。風俗行った芸人がチヤホヤされて、売春したバスケ選手が怒られるのはどうしてですか。バカなので教えてくれないとわかりませんっていうね、お便りだきました。ありがとうございます。最後の締めがこれっていうねところはございますけど、ちょっと喋りたかったんでね。喋りたかったっていうか、なんだろうねと思って。あんだけね、芸人はさ、なんか風俗だ、ソープださ、デリヘルだ、イメクラだみたいな話をさ、公の電波でさ、ガンガン喋ってる。で、ドッカンなってるわけじゃない。で、ね、やっぱり、そういうのは芸の肥やしになるっつって。かたや、バスケ選手。売春した。ね。もう帰国みたいな。なんだろうねって思うんだけどさ。その、ね。売春っていう表現も良くないよね。売春合法な国もあるじゃん。日本はダメだよ。でも、海外は、売春というか、まあ、暗黙の了解だとまあ、違法っちゃ違法なんだけど。今回はインドネシアだっけ？ね。で、そういうちゃんとしたお店であればよ。なんか、18歳以上だったら法的には OK らしいんだよ。ただ、15歳以下はすげえ、刑罰すごいらしいんだけど、なんか10年ぐらいのね、禁錮刑だかわかんないけど、プラスな150万の罰金だかよくわかんないけど、なんか、結構重たいだけど、でもちゃんと16歳以上は、そういう風俗業に携わっていいみたいな話もあるし、ちゃんとしたお店だったら OK らしい。認可の通ってる。認可の通ってないところに行っちゃったらダメらしいんだけど。でもそれも、まあ暗黙の了解みたいな。暗黙の了解じゃなくても16歳の子が働いたりとかするっぽいんだよね。合法で。これちょっとわかんないね。詳しく調べてないから。って考えるとさ、っていうのと、それがじゃあ売春だったのか。気持ちはさ、スポーツ選手なんてさ、体育会系なんだからさ、飲んだ後はさ、じゃあちょっと、一発抜いていくか、ぐらいの感じじゃない？どうせ。で、海外行ってるわけだからさ、じゃあ海外で、どっかないのか、つって。そしたらなんか、ね、日本人のなんか他の人に案内されたらそんなとこ行っちゃってなんか謝罪みたいになってるわけでしょ、多分。いや気持ちはさ、ほんと、ね、池袋で飲んでました。あ、ちょっと飲んじゃったなぁ。どうする？ソープ行くみたいな。角エビ、角エビみたいな。ほんと多分このテンションでしょ。ただこれでしょ。で、ちょっとだけ開放感あるみたいな。ね、海外だからみたいな。で、ちょっと若い子、大丈夫なの？って。ちゃんと法律として16歳以上だったら大丈夫だよ。すごいね、いいねっつって。ぐらいでしょ、ただの。って思うんだよね。だから本当に売春があったかどうかわかんない。合法だったかもしれないし。ただ、彼らが本当にダメだったのは、日本代表のユニフォームというか、ジャージで行ってしまったっていうところだけ。それがなければ、普通だよね。そんな言われることも、まあ言われるんだろうけどさ、スポーツマンシップに乗っ取りとか言ってさ、ゴミみたいなこと言うわけじゃない。スポーツマンこそそういう性欲が一番強いんだからさ、仕方ないっていうか、むしろ有り余るパワーがあるから試合に行かせるじゃんってなるじゃない。それをさ、なんか、ね、もっともないご意見で、ね、話して批判してますけど。だから合法であってほしいね。そこが。16歳以上で、ある程度、法律的にも大丈夫なお店。ね、潜ってやってるような店じゃなければいいけどね。とかちょっと思ったりしますけどね。ただまあ、日本代表のジャージは、ダメか。ね。普通に会社、行ってるね、お昼休みに、ちょっと抜いてきましたぐらいの感じは、会社に見つかったら怒られるよね。クビになっちゃうかなみたいなと同じレベルであればね。 まあダメだよね。せめて家帰って、私服に着替えて、それで、行くんだったらいいんじゃないみたいな。のはあるかもしんないから、そこがね、ちょっとごっちゃになっちゃったのが、今回の、その、ダメだったところであり、そこさえ、もし、間違いでなければ、こんなことにはなってなかった可能性も、ゼロではないな、という感じで。だからね、ほんと芸人、いいじゃん、バスケット芸人になったらいいじゃないもんね、そしたらね。全然笑いになるけどね。なんか逆に言われすぎ、ほんとに。って思う。それが売春って表現使っちゃってるからなんだよな、多分な。それがね、別にさ、20後半ぐらいの女の子しかいないようなさ、そんなお店とかでね、そんで普通に、国に認められたそういうエロい店でさ、とかかもしんないからね、そんなのね。でもお金払ってね、行くわけだから、売春されて。そしたらもう、テレビに出てさ、ソープ行ったとか言ってる芸人全員売春だからね。それが売春だと言うのであればだけどさ。だからなーとかちょっと思っちゃうけど。ちょっと不憫だね。真実がわかんないだけに。ね、だって別に、挿入してなければさ、売春じゃないでしょ、わかんないけどさ。ね、ピンサロとかだったらスマトだからさ、セーフなわけじゃん。マッサージかもしんないじゃん。ねえ。だからその辺の真実はね、もちろんわかんないけど、当事者しか。でもちょっと過剰な気はするなぁ。若いんだし。どっか。ね。なんかすげえ潔癖っていうかなんかそういう、なんとか、イズムみたいな奴らがさ、声をすげえ大にして話してる感じが、すげえする。フェミニストの奴らがさ。ね、別にさ、普通の可愛いその辺の女の子そんなこと言わないよ、多分。あ、まあ若いんだし、ね、力も有り余ってるから、しょうがないんじゃないですかみたいな。ただ、なんか、女の子にお金払うんじゃなくて、日本に帰ってきてから彼女とやったらいいのにね、とか。でもしょうがないかみたいな。そんなの終わるじゃん、多分。それがクソみたいなババアがさ、フェミニストババアがさ、ね、スポーツマンなんだから、ね、海外で若い子をお金で買って、けしからんす、勝つっつって。なるわけじゃん。嫌だね、つって。ね何この話ねえ。まあ、そんな話でした。ねえ。もう今日もな、もうすんげえ話して、バカみたいに。ねえ。それにお付き合いいただいた皆さんね、ほんと申し訳ないんですが。じゃあこんな感じでね。全然2時間で終わんない。ねえ。何分話してんだよって、ね。2時間40分でございます。ね、そんなわけで、もうこの辺にしときましょうということで、来週なんですが。来週8月26日日曜日、また22時からやっていきたいと思います。まあ、来週は何ですかね。寒くなければ土日、ね、ナイトプール行くかもしれないですけどね。あと AGA は、青いエールちゃんからメールが来て、私薄毛が好きなのってのさえ来なければ、AGA ちょっと行ってきますから。ちょっと薬を飲んだ状態で、ね、お話、もしかしたらすんげえ髪の毛生えた状態で、お話するかもしれないですし、もしくは初期脱毛すんごい状態で話すかもしれないし、ね、そんなに、1日2日で変わんねえやってね、話なんだけど。まあ、そんなところでございましょうか。じゃあ、ね、今日も、ね、本当になんか取り留めない話が多くなってしまいましたがね、まあ、盛りだくさんというところで、ちょっと一つでもね、なんか興味を持ったようなものがあったらね、ぜひ、調べてもらったりとか、ちょっと参加してもらったりとかっていうのもね、一つ、なんか新しいことへの挑戦できていいんじゃないかなと思いますから。まあ、そんな、一つのね、なんかちょっと参考にでもね、していただけたら幸いです。という感じで。じゃあ今日も、長いお時間、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、また来週、お会いいたしましょう。さよなら。